どうもガルです。
そうです。
今週は2018年の第41と42の2つの週刊少年ジャンプをまとめて見ていきたいと思います。
はい。
ということで、たまにあるこうスケジュールが押した結果2週分まとめてという回になりますが、一応今週も、42号の掲載順をもとに41号の内容も語っていくという形にしたいのですが、41号実は、読み切りが、2本載ってましたからね。
そうですね。
あとは先週号で終わってしまった漫画もありますしね。
ありますよね。
といった形になっていて、その辺どうしようか迷ったんですが、まあ読み切り、あと、奇妙侵略せよに関しては、ラストで、巻末コメントの前のところで、読んでいきたいなと思っております。ということで、早速今週入っていきますと、今週は新連載開始会でした。しかも2本同時連載、ジャンプ史上初、ギャグダブル新連載となっております。
いや、まあ、ギャグ漫画、銀魂終わっちゃって、ギャグ漫画なくなっちゃいましたからね。
そうなんですよね。銀魂終わっちゃって、奇妙侵略戦を持ってしまって、ギャグ漫画がなくなってしまったジャンプに、ダブルギャグ新連載が投入されるという形になっております。こちら、うん、1本目が、関東カラーなので、こちらから読んでいきます。こちらが、思春期ルネサンス、ダビデ君、黒木雄心先生、ということで、黒木先生、経歴としましては、こちら、作品の受賞が2012年、もう6年前ですね。2012年3月期のジャンプトレジャー新人漫画賞で、メガトンパンチラー吉田という作品が佳作を受賞しております。その次に2014年のジャンプネクストボリューム3号に揉める人で、デビュー。その作品をリニューアルした同名の揉める人という読み切りが2015年、本誌の2015年第2号に掲載され本誌デビューとなっております。揉める人、なんとなく覚えがあります。で、その後ジャンプギガのボリューム1から4号で戦闘の進めという作品を全4話短期連載で、その後、一応本誌2018年、今年の第6号で行われた、期待の新鋭作家集結新年ショートギャグフェスタ2018という企画に春季のレッサンスダビデ君という作品で参加しました。こちら3ページの読み切りでした。
短かった記憶
がある。そうですね。でもなんかあったなっていう覚えはあるんですよね。今週始まりにあたって。で、その作品を元にした、今回作品で連載という形になりました。ということで、関東からダビデ君、内容としましては、ダビデ像のような、男子高校生が、教室で裸になっているところを憧れの彼女に見られてしまったというお話でした。
もう、下ネタ一直線なままでしたね。
まあ確かに下ネタしかなかったですね。うん。
まあまあ、ダビデ像がまあ、チンコ丸出しですからね。はいはい。まあそうなんだけども、大丈夫ですか、これはイスラエルとかで怒られないですかね。
ああ、何かダビデ君にはそういった意味付けがあるんですっけ。
まあ一応ダビデ王じゃないですか。
あ、ダビデ王なんですね。
ね、一応王様を茶化していいもんだろうかっていう。
まあまあ、セイントお兄さんがある国だから大丈夫ですよ。
まあ、そうだ、セイントお兄さんも別にクレーム来てるわけじゃないから、ダビデ君くらいではクレーム来ないかっていうね。
はいはい。まあ、こっちはちょっと下ネタ行き過ぎな感じはしますが、むしろ、ションベン小僧のある国から文句が来ないか心配ですけどね。
まあ、本当だね、ションベン小僧までなんか、ちょっとギリギリ下ネタっぽいこと言ってるからね。
まあ、ちょっとひどいですからね、扱いが。
ひどいですからね。まあ、てか、本家の証明構造がどういう意味合いであれなのか分かんないんだけど、俺もっていう。
まあ、確かに、現地でもいじられてる可能性はありますからね、かなり。
うん。
といった形の、まあ、見てみて、やっぱりその、磯辺のラインかなとはちょっと思ったんですけどね。
そうだね、浮世絵ギャグに対して、この、まあ、石膏像ギャグというかね。
はいはいはい。
いう感じかな、っていう。
なんですが、ただ、磯辺に関しては、その、時代劇的なジャンル的下地があったのに比べると、ダビレ君に関しては、ジャンル的な下地がないですからね。
学園ものになってるからね。
学園ものってダビデ像と別に結びつかないですからね。
そうだね。
なので、磯辺の方に関しては、楽譜が浮世絵風で、舞台設定も江戸時代なんだけれど、やってることがグラグラしたニートの男子っていう、その、一応時代劇的なところに、異物として思春期男子っていうものが放り込まれていましたが、なのでそこのミスマッチがまあネタになっていましたが、今回のに関しては、なんでしょうね。ストーリーラインとかに関しては、異物感っていうことではないんですね、別に。
そうだね。
学園ものに男子高校生の、キャラクターを入れるという形で、そこにミスマッチはなく、ただひたすら画風なんですよね。
そうですね。 画風とか、あとは絵画ネタって笑わせてくるっていうところなんですよねっていう。
まあ一応モチーフと小ネタっていうことですかね。
うん。
ただこの人たち別に、普通の高校生扱いされてますもんね。
そうですね。なんか、神扱いとかされてるわけじゃないしねっていう。
モチーフとしての広げ方をちょっと想像つかないところがありますね。
うん。そうですね。ヴィーナスさんもね、本当に、貝殻水着とか、まあ、普段からしてるべきだと思うしねっていう。
なるほど。
うん、
まあ、確かにそれしたら突っ込みどころが生まれますよね。
うん。
いやー、ということでなかなかその、磯部の方の世界観に、そのちゃんと異物感のあるキャラクターを、入れ込んだ、異物感のあるストーリーを織り込んだといった感じのに比べると、本当にただ画風が特殊っていうだけなんで、どういった内容的な広がりを見せるのかはちょっと読み切れない段階かなと思います。
いや、そうですね。本当どうするんでしょうね。恋愛ギャグにするんですかね。とは言っても、まあ、難しいですね、本当。だから、ダビデ像だけにちょっとダビデネタを入れてくるのかっていうところもありますしっていう。
ああ、
古代イスラエルネタをっていう。
そうですね。そうするしかないかもしれませんね。
とは言っても、古代イスラエルなんて、みんな知ってんのかっていう感じだけどっていう。
だからまあ、なんか、なんてこったいファラオ君的な、あの、豆知識を織り込むスタイルになるんじゃないですかね。
まあそうだね。その方がまあ確かに歴史の勉強にもなるからいいかなと思うんだよね。
はいはい。そうですね。石像としてではなくて、そのモデルとなった王様ということで言えば、ちょっと広げ終わるような気がしてきました。
うん。まあなんで本当に下ネタ一辺倒では続かないので、多分どっかですごいなんか別の要素を入れてくると思うんでね。それが楽しみではあるんですよね。
まあ、そうですね。内容的なところでちゃんとその、なんでしょう、お話に関する広がり、ですかね。今週の内容も正直あの、この漫画読んだ瞬間にちゃんと、こういう漫画なんだなと理解して記憶には残ったんですが、この感想を取るにあたって、今週どういう内容だったっけってストーリーを思い出そうとしたら実は全く思い出さなかったんですよね。で、あれもしかして読んでなかったっけな、途中でなんか飛ばしちゃったかなと思って改めて読んだら間違いなく読んでたんですが。でもストーリーを一切覚えてなかったという感じがあるので、ストーリーに関してもちゃんとその印象的なもの、他とは違ったところ、既視感のないところっていうのをがっつり出してこれたらいいなと期待しております。
はい。
では続きまして、ワンピースがこちら先週は救済だったので今週分のみとなります。第917話で爆裂町の方にそれぞれ集まってくる中、ルフィはおたまちゃんを助け出して逃げていくときに、ペンチでほっぺたつねられてたって聞いて腹が立ったんで、相手のほっぺを殴りますという展開でした。
いやー、もうワンパン気持ちよかったですね、今週って。
いやー、本当にこれでこそですよ。
これでこそだね。やっぱその前にめちゃめちゃこの、おこぼれ町とかさ、
はいはい、
桃源農園のが、でいっぱい食料がある差別的なところをやったりしてね、こう、ヘイトが溜まってるところにこの一撃ですからね。いや、よかったですね。
いや、それにこのおたまちゃんが決してこう、被害者ぶるというか言いませんが、そういった感じではなく、あくまで私は大丈夫です、構いませんから気にしないでくださいっていう、そのけなげさを押し出した形で助けたくなりますかね、やっぱり。
そうだね。
ということで、おたまちゃん登場からここまで一貫して、すごいけなげな感じ、不憫な感じ、助けてあげたいという感じが募っていたので、やっぱりここでおたまちゃんのためにルフィがこう一撃かますっていう展開が気持ちよかったですよ。
いや、よかったですね。そしてまあ本当にスマイル軍団弱いっすねっていう
。まあまあまあ、元が6でもないでしょうからね、別に。
まあそうだね。所詮動物の能力を手に入れたけど、ね、能力だけの存在ですからねっていう。
はいはいはい。
まあでもなんだろう、今回出てきた、ね、ケンタウルスのスピードさんみたいな人とかは、なんかは良かったですけどもね。
笑顔もうまなみっていうやつですか。
そうだね。これなんかすごいなんか良かったじゃないですかっていう。
いや、これは、よかったです。差別化もできてましたね。
そうだね。このその他のね、馬キャラとかっていっぱいいますけれども、世の中に、ね。
はい、はい。
それとの差別化はしっかり図れてましたよね。
はいはい。それに当然デザインもおしゃれですしね。
で、視野が広いっていうことで、後ろを見ながら踊れたりとかね。
はいはい、はい。
こういうところも個性際立ったしね。いやー、だから結局今回はあんま絡んでこなかったけど、これから絡んでくるんだったらちょっと楽しみだなって思ってますね。
はいはいはい。いや、本当に今回登場してきたキャラクター、特にもうこの島に上陸してから出てきた敵キャラとかの中でも、一番僕は期待してますよ。
そうだね。
もう見た目エロいですし。
うん。
大変期待しております。
そして、まさか、 裏にジャックさんがいたなんてっていう。
はいはい。生きてたんですね。
生きてましたね。まあ、ね、てか引っ張られてきてくれたんだね。よかったねっていう。
はいはい。まあなんか生きてる情報あったような気もしますが、うん、ここで再登場だったんですね。
そうだね。いやー、ジャックさんは普通に怖いですからね。
はいはいはい。
本当になんだろう、勝てないわけじゃないんだけど、なんか絶対来たらろくでもないことが起きるっていう、大殺戮が起こるっていうのは本当に、結構不安になるキャラがね、ワンピースの中でも特にっていう。
いやー、まあそういうキャラだからこそ登場した時に、まあどう対処するかというか。
うん。
まあどういった活躍で、こう撃退するのか、迎撃するのか、ドラマが生まれるのか、大変楽しみですよ。
え、楽しみだね。いやー、そしてまあでもその前にね、なんか、ホーキスさん対ローさんとかもありそうだから、そっちも楽しみだよね。
あー、ローさんがここに来て、こう、どう和風に馴染むのかと思ったら、まさかのコムソースタイルですからね。
そうですね。いやー、似合ってるよね。刀長いしっていう。
いや、そうですね。いや、かっこいいなと思いますね、また。
そうだね。そして、やっぱ、な、ね。でも、能力使ったらバレちゃうだろうからね。どうすんのかね。あの、能力バレる前に、蹴りつけちゃうんだねっていう。
うん、確かに。まあ、また、能力に関してもちょっと強化されてるかもしれませんしね。
はいはいはい。
新しい使い方とかを習得してるかもしれませんから。そういったものも見られるかもしれません。
うん、楽しみですね。
いや、大変、わちゃわちゃしていて楽しみです。では続きまして、鬼滅の刃の第125-6話で、選手はセンターカラーでした。ということで、何か最近多めな、この、各キャラクターをこう、一枚の絵に配置する感じのポスターチックな感じの一枚センターカラーとなっておりました。うん、で、そこから始まりまして、内容としましては、玄也くんがこう、まあ、玄也くん、禰豆子さん、炭治郎くん、みんなで敵を追いかけて崖から落ちたりもするんですが、ハンテングさん逃げていくところを炭治郎くん、無一郎くんの時藤くんの投げてくれた、第一段階まで研がれた刀でもって首切ったと思ったら、今週なんとまだ死んでいなくて追いかけなければというところだったんですが、禰豆子さんが日が差してきて、こう、やられてしまうかもしれない。禰豆子さんを守るか鬼を追うかと迷ったところで禰豆子さんに蹴飛ばされたんで、鬼を追って鬼を切って禰豆子さんが燃えてしまうと泣いていたら禰豆子さん光の中歩いてますという展開でした。
いやー、もう先週からの盛り上げがあれもすごかったんだけど、
はいはいはい、いや先週本当に乗せられるだけ乗せてきましたよね。
乗せてきたね。いやー、すごいみんな頑張っていった上でその逃がさないぞ、地獄の果てまで逃げて追いかけて首を切るからなっていう、もうこの、怖すぎる炭治郎くんっていうね。
はいはいはい。
ここはすごい良かったし、そこでね、でもダメなのかっていうところで、この時藤くんが刀を投げるっていうね、はいはい、37歳は怒ってるけどっていう。
そがき、僕は痛いってなってますからね。
この人ひどすぎだろ。
最低ですよ、本当に。
もう、鋼塚さんひどいなっていうところもありつつも、まあ、それでもね、そこを受けた上で、ちゃんとね、受け取った炭治郎くんが、F1 戦って言っていて、すげえかっけえ、決まったって思ったら、今週生きてたことすごいびっくりしたからねっていう。
はいはいはい。いや、先週はあとこの、善逸くんのちゃんと、その、雷の呼吸、とまでは、言わなくてもいいんですかね、これは。
そうだね。
まあそれを応用した形で善逸くんの言葉、仲間たちの力もちゃんと吸収してたりですとか、本当に乗せられるだけ味方たちのこの協力プレイを乗せてきましたから、
うん、
その辺も大変良くて今週はそっからですからね。
そうだね。いやー本当に決着ついたと思ったところでこの禰豆子さんが燃えることと相手を切ることの二択を迫るっていう展開はすげーなって思ったんだよね本当に。
本当に。ある種、ハンテングさんの方に関しては、そのハンテングさんのキャラクターとかについて、まあ、何かドラマとしてそれほど広げるかといったら、こいつのその、人間時代からの心の癒しさを見せつけられるというか。
そうだね。
まあ、ある種の報いとかではあったりもしますが、そういった感じで、相手の人間だった頃からのその闇みたいなものを見せつけて、あっさりある種解決していく中、本当のドラマは、炭治郎くんと禰豆子さんの側にありましたからね。
そうだね。いやー、これは本当に、本当に意外性があったし、禰豆子さんがこう、炭治郎くんの背中を押すとか、まあ、巴投げなんだけども。
はいはいはい。
行く感じとかはすごい良かったし、ここのくるって回転したら顔が変わってる、涙を流しながら顔が変わってるっていう炭治郎くんは、すごい鳥肌だったんだ、俺。
はいはいはい。
いや、かっこいいというか、すごいなんかヒーロー感があってね、なんか良かったんだよね。
いや、本当に、鬼滅の刃は本当に悲しみで強くなる漫画ですからね。
そうだね。
誰かの応援とか誰かの愛情とかよりもやっぱり悲劇を前にして強くなるのがこの漫画なので、それがやっぱり今回も現れていた気がしますよ。
うん。 そうなんだよね。本当に最後までひどかった男、探天狗さん。だったけれども、最後やっぱね、そのうさぎって大の血持って罪を償う時が必ず来るって言ったところで、炭治郎くんが切りつけるっていうね。
はいはいはい。
いやー、すごいいい終わり方だったし、でも禰豆子はって言ったところでまさかの禰豆子生きてるっていうね。いや、すごい感情揺さぶられる回だったよね。
はいはいはい。いや、もう生きてるどころか誰かが助けてくれるのかと思ったら、なんと無事だったっていう。
そうだね。
死に、大丈夫っていう。まあ肉体が変化しているのか、もしくはまあ、定期的に血は届けてますからね。
そうだね。
あの辺でもしかしたら玉代さんが何か関わってるのかもしれませんし。いやー、わかりませんが、それで喋りましたからね、ついに。
そうですよ、おはようですよっていう。全くこの鬼らしくないセリフっていうね。
いや、本当に、夜明けを象徴する言葉でしたからね。
そうなんだよね。だけど、ちょっとこう、すごいことだけど不安もありつつってね。全然鬼化が解けたってわけではないですからね。まだ牙もありますしっていう。
はいはいはい。
だから本当に何が起こったんだっていうのでも、来週への引きがすごいなって思ってますよっていう。
僕の中ではそんなになんか不安感もないんですけどね。
なるほどね。なんだろう、個人的にはさ、ほらなんだっけ、青い彼岸花ってあったじゃないですか。
はいはいはい。
無惨さんの悲願を叶えるみたいな。
はいはい。
なんかこう、あれに関する何かなんだと思ってるんですけどね。禰豆子さん自体が、実はどっかで青い彼岸花を手に入れた。もしくは禰豆子さん自体が青い彼岸花になったみたいな。そういう感じなのかなってちょっと思ってるんですけどね。
ああ、なるほど。石仮面的なあれかもしれませんからね。
そうですね。
映写の積積的なあれかもしれませんからね。
うん、そうするともう、やんぱか、無惨さんとか本気で狙ってきそうでやばいじゃないですかっていう。
なるほど。いやまあ、個人的にはもう、ついに禰豆子さんが喋ったということで、その関係性に関して一歩前進する新しい形になる。まあ、当然、将来的に失われるとはいえ、失われることになるだろうなとは思いつつ、一旦何か幸せの気配が漂ってきてる感じはするんですけどね。
そうだね。
だから普通にどこまで、禰豆子さんは禰豆子さんであるのか、禰豆子さんであり続けられるのか、言葉を喋れるのか、そういった点がわかりませんが、まあその辺を期待してますよ。
うん。いや、本当に。ここに来て先が全く読めなくなってくるって逆にすごいことなんだよね、本当に。楽しみですね、はい、っていう。
まあ、禰豆子さんがこのまま、鬼殺隊の任務に同行するかどうかすらもわかりませんからね、まだ。
そうだね。
果たしてどうなっていくのか、大変楽しみです。玄也くんも崖を炭治郎くんと禰豆子さん押しているときに、炭治郎、禰豆子って叫んでましたからね。
うん。いや、いい人ですよ、っていう。
心の開き方はグッときましたからね。
うん。
もう、果たして関係性がどうなっていくのか、大変楽しみです。
はい。
では続きましてが、ついに最終回です。銀魂最終回、見開きセンターカラーでした。先週が697話で、今週が最終回、内容としましては、先週まあみんなが集って、今週手にプリの歌でしてみましたという展開でした。
いやー、好み先生は偉大ですなっていう漫画です。
いやもう、最近の銀魂で一番笑いましたよ、本当に。手にプリの曲がかかってきた瞬間に。
いや、ほんとだよねって。そう来たかって思って。
ああ、テリプリの曲でダイジェストで終わらせるのかっていうのはちょっとやばかったですね。
うん。
いや、なんかネットニュースで、銀魂が結局最終回で終わらなかったみたいなことがネットニュースになってましたが。
うん。
いや、テリプリの曲で終わろうとしたことの方をニュースにするべきですよ。
うん、そうだね。いやー、本当になんか、ここに来たソラシ先生もすごいけど、やっぱり本当にこの見先生の改めて凄さというか、力ざっぷりを見せつけてくれる展開でしたからね。
本当ですね。何がすごいって、向こうはギャグ漫画じゃないですからね。
そうだね。ちゃんとした青春スポーツ漫画だからね。
スポーツ漫画だけど、最後作者の作詞の曲で締めましたからね。
ちゃんと縛った感じだったしねっていう。いやー、すごい良かったね。っていうか、本当にでも、銀魂さ、まあ、もうずっと前から終わらないことは分かったじゃないですかっていう。
いや、まあ、まあまあ、まともには終わんない感じはしましたよね。
まあ、ゴリラの時ではそう思ったし、マダオガで丸々1話使った時にもうないなって思ったでしょっていう。
はいはいはい。
いやー、だからまあまあまあ、ほんと期待通り、このままでギガを楽しみにしたいなって思う最終回でしたねっていう。
まあそうですね。ギガで完結シリーズが開始らしいですからね。どんだけやるつもりなんだっていう感じですけどね。
いや、実際だってさ、やること多いじゃないですか、まだ。だって、翔陽さん助けて、翔陽さんの蹴りもつけなきゃいけないしっていう。あと1年くらいやってんじゃないですかね。
いや、全然そんな、もうバスタード感もありえますね。
もうなんか、10年くらいあと。
終わらないっていう。 でもバスタード化もあり得るかなという感じですが、とりあえず、巻末、巻末というか、とりあえず、最終ページの煽り文では、スラッチ先生の次回作には期待しないでくださいと書いてありますので。
うん。
まあ、編集も、こう、お怒りなのかなという感じですね。
うん。いや、まあまあ、次回作の前にまず今作がまだ残ってますからっていう。
そうですね。ということで、銀太は一応、最後にこの事情をちゃんとソラチ先生が説明してくれてるのがありがたかったですね。
そうですね。半年前から言っておかなきゃいけないみたいなシステムがあるんでね。はいはいは
い、それをもう3年前からずっと終わると言い続けて終わってない。3年前ってどのくらいの展開だったかなってちょっと思っちゃいますけどね。
うん。まあまあまあ、でもソラチ先生は、ある種確信犯なんじゃないですかねって。
いやでもなんか3年前、もしかすると、もしかしたらそのクライマックス、この2年後の展開が始まる前のクライマックスがちょっとお話的にあのギャグも少なめになったりとかちょっと窮屈そうな感じがしてたのはもしかしたらその半年後に終えようというその縛りに縛られてたかもしれませんね。
そうですね。
で、最近の展開が伸び伸びしてるのはもう最初からぶっちぎるつもりだったんじゃないかという気がしますね。
その通りですね。
いやーといった感じで本当にジャンプギが完結編が大いに楽しみです。
はい。
で、続きましてが、呪術廻戦の第26、7話、内容としましては、まぁ、淳平くんを止めるために、たどりくん、ななみんの青春も聞かずに突入していって、そこで、淳平くんに説教的なことを言うけれど、やっぱり何も分からずに言っていた話を聞かせてくれという形で、淳平くんの心を開かせて、説明、事情を聞いて、呪術高専に来ればいい、一緒に、その、呪いの報いを受けさせようと言って、心を開いてくれそうなところに、真人さんがやってきて、淳平くんを改造してしまって、虎杖くんと戦わせて、淳平くん死んじゃったんで、虎杖くんぶっ殺すって言いますという展開でした。
いやーもう、先週、溜めてっていう展開で、先週自体もものすごいなんか、感動的というかね、心を動かされる話ではあったわけですけども、
はいはいはい。
今週の、まあすごい展開だったっていう。すごすぎたっていう展開でした。
あ、もう先週の引きもちょっとやばかったですからね。
そうだね。母さんも僕も人の心に呪われたっていうのかっていうこの淳平くんの悲しい思いを受けて、俺はもうお前殴ったりしねえって言って、手を取り合うところとかすごい感動的だったところに真人さん後ろにグーンっているっていうね。
それでニヤニヤしてるっていうところで自首へっていう、うわ、やっべえっていう感じの、本当にこの漫画でちょっとでもいい雰囲気があったらもう破壊、落ちる前振りって感じがしますからね。
そうだね。
そこでこう、淳平くんちょっと心を開いて落ち着いて、うわ、これやばいなっていう感じが、今週やばかったですからね。
いや、やばかったね。もう、今週、やばすぎて、もう、なんだろう、どうだ、扉絵からしてもうなくそうだったからねって言われて。
これサブ隊がもしもですもんね。
そうそうそう。もしもだからもうこの未来はないっていうことですからねっていう。
そうなんですよね。下手になんか淳平くん死ぬだけだと、もしかしたら何らかの手段で復活することもあり得るのかなという気持ちもあったりするかもしれませんが、この表紙のところで明るい未来を描いてもしもイフっていうことを言われてしまうと、もうこれは来ないのかなってより強烈に思い知らされるというか、
うん、
まあ一周回ってアクロバティックに順平が生き返るのかもしれませんが、でもこのもしもの一枚があるとなしとだと、もうこれがあることによって本当にダメだったんだなっていうその悲劇感がガツンときますからね。
きますからね。いやー、だからもう、その段階でもう、すごい腰、身構えながら読んできましたけど、いや、でも、さらにその想像というか、身構えた上を来ましたからねっていう。
このあっさり感でしたもんね。
そうだね、あっさり感だったね。この、真人さんは悪い人じゃ、悪い人、え?っていうね、この、ちょ、気づいた時はもう遅いっていう、展開もね、すごかったし、本当に容赦がないっていうね、悪魔は容赦がないっていう展開ですからね。死ぬんだよ、って言って、さあ、ラウンド2だ、っていう、後のこのね、やっぱり虎杖君が淳平君を殴らないっていうね、
はい、
化け物になっても殴らずに直したい直したいって頑張るっていうところは選手の引き受けてじゃないですかっていうね、はいはいはい、ここもすごい良かったし、そしてその虎杖君の願いをもう完全にゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラですよっていうもうこのゲラゲラすごかったっすね。
この見開きは見事でしたね。
いや見事だったね。いや鳥肌だってもんじゃなかったよっていう。
いや本当に魂に訴えてくる見開きでしたよ。
本当にこいつら嫌なやつだなっていう伝わってきたよ本当にって。
はいはいはい。
いやすごかったね。なんかもう、いやなんか本当すごい以外のなんか感想が出てこないんだけどっていう。
いやもう戸賀先生ばりの表情力を見せましたよここで。
いや、そうだね。すげえ口開いてるからなーっていう。本当に、おかしくておかしくてしょうがねえんだっていうのがね、いやらしいくらいに伝わってくるからねっていう。
いや、本当になんか、やっぱり、画力というものでは言い表しきれない表現力がありますからね。
そうだね。
見事な表現力が、っていうか見事なっていうか、すごい表現力がありましたよ。
いや、本当ですよっていう。いやー、これだ、本当にすごかったんだよね。
あとはもう、ワードもいちいち刺さりますからね。
うん。
いやー、先週の虎杖君の説得のところに関しても、本当になんか、理が通ってる感じとか、心に届く感じとか、しっかり伝わってくる感じで、今週に関しても、この、最後に逃げろって言ってるのも、まあ、胸に刺さりますし、
うん、
その後の真人さんの熟慮は時に単量以上の愚行を招く、純平って君が馬鹿にしてる人間のその次くらいには馬鹿だから、っていう、的確ですね。
的確なんだよなー。
ですし、その後の最後のこの虎杖君の今まで俺の口から出た言葉は全て嘘だったんじゃないかと思えるくらい腹の底から出た本音ぶっ殺してやるっていう、いやー、これもなかなか本当に熱がこもった言葉ですよ。
いや、本当だよね。本当伝わってくるしね、本当キャラクターががっつり変化したけど、その変化が我々も納得できる展開ですからね。
はい。
いや、逆にはすごい熱い話を一気にこの払うの間違いだろう、呪術師っていう風に返すっていうところの真人さんのいやらしさもね、
はい、
さらに良かったしねっていう。いやー、本当になんか、会話の一個一個のやりとりがやっぱりすごい的確だよね、本当言ってる通り。
いや、本当さすが、目次コメントの魔術師、アフタミ先生ですよ。
いや、本当だよ。いやー、だから本当にな、このすごい最高に盛り上がったところで来週関東カラーですからねって。
そうなんですよね。このタイミングで関東カラー持ってきましたよ。呪術コース、呪術回戦。いやー、ノリに乗ってますよ。
いや、ノリに乗ってるね。いや、本当にここまでダークな漫画もね、少年漫画では珍しいくらいになってきましたけど、最近はっていうね。
あー、確かに。確かにそうですね。ちょっとハガレンとか思い出すくらいのダークさではありますね。
なんで本当にね、この最高潮の盛り上がり来週大期待ですよっていう。
いや、本当にバトルになるのか何なのか、本当に感情を揺さぶる関東から見事な一話を期待してます。
はい。
ちなみにあとストーリー的にはこの、両面スクナさんの縛りに関して虎杖君も覚えていない、真人さんも把握していないっていう中で、この虎杖君の縛りに対するその発言をスクナが無視することに関して真人さんがおやって思ったりとかっていう、その駆け引きのところとかも地味にいいなっていう。まあ、それぞれのこの策とかに関して、ストレートに進んでいくのではなくて、それぞれちょっと食い違ったりする中で、進行していく感じとかも面白いなと思ったりしております。では、続きまして、ドクターストーンの第73、4話、先週はセンターカラーで、右京さんのセンターカラーでした。アクロバティックな、ゲーム的な絵柄の右京さんでしたね。
そうですね。
飛び降りながら矢を撃つという。
本当に、その足と関係ねえからって。
いやいや、決めポーズですよ。といった、右京さん、次に来る漫画大賞2018第2位ということを押し出したセンターカラーでした。で、内容としましては、使わずに済んだ戦車で奇跡の洞窟を争奪しに行こう、で、仲間を増やそうってやってる時に右京さんにバレてしまったら右京さん、千空くんたちが死んだ大人たちの石像までも直して生き返らせようとしていることを知って狂気だってことで、もし誰も殺さないんであれば仲間になると言ったんで、その条件を飲みましたということで、大地くんたちとも合流して千空くんたち洞窟を襲いに行く一方、塚田さんは電話の存在に気づいていましたという展開でした。
いや、まあ本当に先週はもう源さんの表情が大好きでしたね、俺。
顔芸ですか。
顔芸ですよ。それまで皆さん、千空くんの指示に従ってくださいね、みたいな展開とかね。ほんと作戦がうまくいってる感じが伝わってくるし、変身するときにちょっとこう、なんか決め顔とかするじゃないですかっていう。
はい。
これ好きなんだよね、俺っていう。
まあそうですね。まあ、もうちょっと言うと、その、源さんがニヤって笑ってるときに、このイメージ図のリリアンの口の中に指を差し込んでるような形になるという、
うん、
この悪役感いいですね。
結果あるねっていう。
女の口に指突っ込む系の悪役感があってよかったですよ。
うん。で、まあ本当にね、右京さんが出てきて、で、この君たちの作戦は狂気だって言ったりするところはね、すごいなんかね、この恍惚と言ってる表情っていうのが先週の引きとしてはすごい良かったですよね。
はいはいはい。
実際すげえ狂気だからね。
まあ死体ですしね、これ。
てか、ゆずりはちゃんのこの、が、なんかもう女神に見えてくるよねっていう。
はいはいはい。
やってる行動といい、その、ね、絶対無理じゃないですか。俺だったらもう、30分で発狂してるからね。無理ーっつって言って。
細かい粉々ですからね。
それを超黙々とやってる姿ってなんか神々しさってのがすごい絵的にも伝わってくるし。
はい。
それをやっぱやってることに対して千君だってすげえ、なんだこいつら狂気だっていうところの右京君のこの表情ってのもすごいよくわかるなって思ったんだよね。
はいはいはい。いや本当に説得力がありましたね。
うん。
いやなので本当に起こる出来事とか重要な出来事とかに関して単なる作の読み合い、こっちの方がより深く読んでいましたみたいなところはある種全部作者の頭の中の出来事ですから、
うん、
その辺の勝ち負けに関してはいくらでもどうとでもなってしまう中、やっぱりその心に発する行動っていうのはそれが作者の頭の中だけで起きた出来事だとしてもやっぱりその感動するというか、
うん、
単なるどっちの勝ち負けとかどっちが頭がいいかとかとはまた違った感じがありますからね。
そうですね。
ただ大きく物語が動くときに必ず人の心がそこに関わってるっていうドクターストーンの展開は、いや本当にドラマチックですよ。
ドラマチックですね。まあだからこそ本当に、ね、右京くんが今回のね、その裏切りっていうところに関してもすごい納得の展開でしたしねっていう。
はいはい。ただまあ、目に涙も浮かべて、すごく心の底からっていう感じではありますが、ただこの、目の前の誰にも死んでほしくないっていう、その彼の出自というか、背景というか、精神的背景というか、そういった人間的なところっていうのが、まだわからないので。生まれとか過去とか。だからちょっとまだ信用しきれないところもなくはないんですけどね。
はいはいはい。なるほどね。まあ、俺は結構もうなんか、納得しちゃったけど、なるほど、確かに言われてみれば、語られてはいないですからね。
その辺もちょっとしたそわそわ感はありつつ、楽しみに。彼のことを見守りたいですよ。
そうですね。まあ、これによって本当に変な話で、司くんもね、なんか、もう、なんか、わざわざ墓前に来るっていう、ところも見せつけましたし、そんなキャラだっけってちょっと思いつつもっていう。まあ、優しいやつではありましたからねっていう。
はいはいはい。
ここでなんか、氷河くんとのこの決別というか、なんか圧倒的な違いっていうのも出てきたからね。いや、なんか、最終的にどうなるかもなんか読めなくなってきたなっていう展開になってきたんだよね。
いやーそうなんですよね。氷河くん、司くんに対して続婚なのかと思いきや、必ずしも全面的にそうではないということが示されて、また右京くんというこの不確定要素がこっち側に傾いて、ある種はっきりと示された方向性が示された中で、改めてまた敵の側にも不穏分子というか一枚岩でないところが描かれましたからね。
そうですね。
なので右京さんが味方についた分、わかりやすい構図になりそうなところを決してそうはしないというところがさすがですよ。
さすがですね。そして本当戦いの内容も20秒に限定するっていうところは実に盛り上がるいい展開ですよねっていう。
はいはい。タイムリミットは大事ですよ。
大事だよねっていう。しかもそのタイムリミットに対して司さんが気がついたっていうこの描写が入るとさらにハラハラ感が増すよねっていう。
はいはいはい。
このあたりの描写もすごい上手いんだよなっていう。ただ見つけるだけとかじゃなくてわざわざ引っ張ってボーって出してそっちの方を向くっていうね。
はいはいはい。
この見せ方本当うまいよね、ドクターストーンっていう。
いや、本当にやべえって感じがすごいですよね。
いやー、だから本当に、来週の20秒の戦い楽しみでしょうがないですよっていう。
いや、本当に一個一個に関しての作り込みがいいですからね。
うん。
お話の進行に関しても、それぞれのただの、セリフにしても、見せ方にしても、ちゃんと構図とか起こる出来事、その際の心の動きとかに関して、きちんと何か見せよう、面白くしようという、その、もう隅々まで行き渡ったエンタメ感が大変素晴らしいと思います。
気持ちいいですね。
では続きまして近未来杯先週号の、恋は戦争に関しては巻末で語ることにしまして、先にこちら、エントリーナンバー4番アポロナバ夫妻先生の方を読んでいきます。ナバ先生、うん、趣味得意うろうろすること。
まあまあまあなんか徘徊してそうな雰囲気あるよね。
ああ、言われてみれば内容的にそういうところあるかもしれません。好きな漫画、明日の城ドラえもん。明日の城は本当に傑作ですからね。
傑作だね。
やばいですからね。あれ、生き方を変えさせられますからね。ガツンときますからね。
うん。
といった明日の城とドラえもんが好きな名場先生。内容としましては、何か魂が解明された中、幽霊が見えるようになった世界で、未来世界で、その幽霊退治をやっている、やりたいという少年が、下宿に行ったところの家主のゴーストハンターの人の仕事について行って、幽霊退治をして、女の子に感謝されましたという展開でした。
いやーなんか絵と雰囲気が独特で、なんかすごい味のある漫画でしたねって。
それはすごく思いましたね。味があるっていう。いやだから本当に雰囲気だけでもすごい価値のある漫画だという感じはしたんですけど、内容的には結構詰め込んでる感もありつつ、あんまり、こう、見せ場って感じはそんなになかったんですよね。
まあそうなんだよね。表情付けとかは結構いいかったりするんだけど、なんか足りないというか、すごい印象に残る、かっこよさはあるんだけど、なんかすごい印象に残るっていう感じはもうなかったんだよね、確かにっていう。
魂はバルクアップするドーンってやって、これが戦いの火蓋はきっと落とされて、こっから何かあるのかなと思ったら、そのまま倒しちゃいますからね。
だから、なんか、もう一盛り上がり欲しかったね。魂はバルブアップするって言った後になんか本当に、それを使ったね、新しい、いろんないくつかの技を出してくれるとかね。
まあ、敵にもうちょっと見せたかった方が戦いらしくなったような気はしますし、あと主人公が活躍しなかったですね。
そうですね。全く何もしなかったですかね。見てるだけだったっていうところがちょっと残念でしたね。
いや、この後主人公がもうちょっと何かするかと思ったんですよね。
だね、バルブアップするんだったら本人もその、なんかバルブアップしてねっていう。少なくともその目の前の人くらいはゴーストから守るっていうことくらいはねっていう。
まあまあ、魂に関してはまだ使えなかったとしても、もしくはまあ主人公本当になんか秘められた才能がもっとあるかと思ったんですけどね。
そうですね、なかったですね。
なかったですね、うん。あとまあ主人公がそのアポロさんに認められるに足る何かを示すかとも思ったんですけど、そんなに、そんなに主人公が認められるに足る何かを示してる感じもしなかったりしますからね。
うん、そうだね。
このアポロさんと主人公のホモソーシャルな感じもあんまりないですね、まだ。
ないですね。
なので、本当に何も起きなかった感がちょっと強かった気がします。うん、
そうですね。いや、はや、まあ、あとはやっぱ気になったのは世界観ですよ、世界観っていう。
はい。
もうなんでしょう、ホーンデッドマンションになったんですって言ってるところに対してね、いやー、な、最初兼備で金持ってきたら、それはもう生きてくれるんですよ。生きてだけ恨まれるって言って、こんな恨まれんのかよっていうね。
いや、恨まれるみたいですね。
この突っ込みどころはやばかったけどね、俺の中でっていう。いやいやいやいやって、最初兼備だけでこれまで恨まれたら、ほんとやってけないっすよっていう。だって、窮屈な世界観なんだっていう。
まあ、アポロさんはだから活躍してないみたいですからね。
そうだね。どうすんだろうね、ここまでホーンデッドマンションになったら、もう別になんか、もう、引き払うしかないってことなのか。
いやまあ、だからこそ、その、ゴーストバスター的な仕事があるんですよ。
なるほどね。
必要になってくるんですよ。う
んうんうん、いやもうなんか本当に、すごい、だから世界観的にネタ、この世界住みたくねえなっていう感じ。やばいなって思ったんだよね。
まあ、だから金持ちは本当にこの大家さんじゃないですけど、金持ちで最初警備だったりしたら、家にゴーストバスター一人くらい常駐した方がいいですよね。
そういう感じだよねって。いやー、だからなんか逆にはもっとね、世界観を突き詰めたらなんか逆に面白くないそうかもしれないけ
ど。あ、でも本当にそのゴーストっていうものがすごい密接に関わってる世界、社会なんだと思いますから。
うん。
うん、何かちょっと偶話的にとは言いませんが、ちょっと世界観だけで語れる何かはありそうな気がしますよね。
そうですね。
という感じで。いやでも本当になんか味のある雰囲気のある漫画だなとは思ったので、この雰囲気を発展させていってエンタメとのバランスがうまいことハマったらすごくなんか読み心地のいい感じの漫画になりそうな期待はしております。
そうですね、ポテンシャルは高いと思いますよってい
った感じです。そういえば今週今回の近未来杯、順位付けしませんでしたね今まで。
そうですね、
まあ、2作品しか読んでませんでしたが、じゃあ今週刊末で恋は戦争まで感想をやったらちょっと現状での順位付けをやってみましょうか。
OK です。
では続きましてがブラッククローバーの第172-3話で、内容としましては、ペゴレオンさんサラマンダーで敵をあっさり拘束し、一方フィンラルさんは目が覚めてヤミさんと一緒にで王宮を囲んでる今時期の夜明けの人たちと対決して対立してジャック・ザ・リッパーさんもやってきましたという展開でした。
いやもう先週は完全にペゴレオンさん圧倒ということでっていう、はい本当にまあ、もう、エルフ側が有利すぎる戦いになってるんで、今っていうね。こういう最強キャラというかね、勝てるキャラって大事ですよっていう。
ああ、はいはいはい。
いや、まあ気持ちいい戦いだから良かったですねっていう。
まあそうですね、ちゃんと、周りの喜びも含めて、ちゃんと勝ったっていう感じのする勝ち方でしたよ。
そうそう。しかしもう本当に相手は、白い夜は終わった、人に見せてやろう、今時期の夜明けをって言ってますからね。
はいはい。今時期の夜明けに集められた人たちはなんとみんなエルフだったということでしたね。
まあなるほどねっていうね。まあ当然ね、ウィリアムさんがやったわけですから、そうなりますよっていうね。
はいはいはい。
いや、展開の中で、まあ本当にどう戦っていくかっていうところで、ね、ちゃんと今回はジャック・ザ・リッパーさん来ましたっていうね。
はいはい。
これもまた何でしょう。ずっと我々が言ってますけど、ね、魔法を工夫した戦い方を最たるもんですからねっていう。
まあそうですね。本当に力押しでは全然相手の防御を破れないけれども、魔法を調節して研ぎ澄ますという。うん。 いやー、本当になんか技巧派らしい感じの勝ち方をしましたね。
そうですね。だからこういったところでやっぱりね、他の魔法騎士団も技巧派軍団が頑張って今時期は打倒しましたでしょうからね。
はいはいはい。
いやはや楽しみになってきましたね。しかしその中で王様はまだ何もしてなかったっていう。
僕も今週王様が最初になんか出てきた王様のところから始まったんで、ついに王様が何かと思ったら何もしなかったですね。
自体すら把握していなかったっていう。
そうですね。
やばいね、王様のなんかこう活躍とかあると思ったんだけど、これなさそうだねっていう。
いやー、こっからですよ。
侵入されてからはこの王様のこの見せ所かっていうね。
いやー、もうどっかで対峙すると思いますから、王様とエルフたちが。
そうですね。
向かい合った時にどうするかですよ。
いや、どうするかです。
実際は王族っていうのが、ちゃんとその魔法が強いはずなのに、王様が現状この状態。
うん。うん、
でも他の王族はちゃんとしてますもんね。
そうなんだよね。だから王になってるわけだからね、意外となんか我々が知らないだけで、すごい魔法使いかもしれないけどね。
王族が全員ボンクラだったらそういうもんかなと思いますけど、騎士団に所属してる王族がちゃんとしてることを考えると、この王様がここにいることの意味というか、
うん、
まあまあ、この王様の出自、背景とかに関しても何かあってもおかしくないと思っちゃいますからね。
そうですね。
だから全然意外と活躍することに、活躍する方向ももしくは王族の負の側面を一身に背負ったクソキャラとしてやっていくのか。
うん。
まあ、どっちも期待してますよ。
いや、本当だねって。いやー、だから、楽しみだねっていう。
はいはいはい。いや、これだけ、三枚目キャラとして見せつつ、王族っていうものがこれだけストーリーに絡む状態ですから、そのクソキャラ、バカキャラ感っていうのもきちんとドラマに活かす算段がついたらすごいなと、期待しております。
はい。
では続きましてが、僕のヒルアカデミアの第197、8話で、内容としましては、A 組の、まあ、策略と真相くんの頑張りによって、A 組模擬戦一戦目勝利です。そして、みんなの反省点を上げていき、続きましては、八百万チームと、剣道ちゃんチームの戦い的な感じです。という展開でした。
いやもう、つゆちゃんのネバネバ粘液作戦、大勝利って感じでしたね。
いや、ほんと、つゆちゃんの粘液をどうやって全身に浴びたのか、もう気になってしょうがなかったですね。
いや、ほんとだねっていう。もうドキドキの興奮だったんじゃないですかねって思いますね。
もう間違いないですね。
いや、まあしかし本当にね、先週に関しては本当チーム戦としてめちゃめちゃ面白かったですねっていう。
はいはいはい。
ね、この真相くんの使い方もそうだし、ね、このつゆちゃんのこの総合力の高さっていうね。
はいはいはい。
一人で棒をかき出せる力っていうのも良かったし、いやもう本当になんかすごい楽しかったですねっていう。
確かに、つゆちゃんちゃんと攻撃もできるし、距離を取れば、従前に防御もできるし、で、特殊能力もあるしっていう、かなりの、万能キャラでしたね。
万能キャラだよって。ねえ、だって、普通に考えて、リン君をさ、圧倒してるわけだからねって、個人戦でっていう。
そうですね。
うん。で、後ろ側の不意打ちで、ねえ、獅子戸君も倒すっていうね。
はいはいはい。黙示録さんも。
そう、黙示録さんもっていうね。ちゃんとこの人もね、考えてさ、声出してるだけじゃ、ね、シシュダーって言ったらダメだからってことで、もちろくって言い直したりしてるんだけどねっていう。この辺の工夫は見られたらよかったんだけどねっていう。ダメでしたっていうね。
そうですね。といった形で一応、まあ、この一戦目の内容としては、まあ、A 組の自力を見せつつ、シンソウくんが、まあ、ヒーロー化にふさわしいというか、シンソウくん頑張ってるな、やべえなっていう感じが、みんなの感想として抱かれる感じでしたね。
そうですね。
まあ、シンソウくんがこれくらいやばいっていうのは、個性の時点で分かってるんですけどね。
そうですね。乱戦になったら手がつけられないっていうね。
はいはいはい。コミュニケーション不全を起こさせるという点もやばいという。いるだけで、こう、戦場を、動かすという、そういった感じは見て取れる戦いでした。まあ、なので、シンソウ君が敵になる展開、次の試合がとても楽しみですね。
いや、本当ですね。もう、モノマ君がもう、作戦練りまくってますね。
はいはいはい。
そして、今週はもう本当に、また、ね、全部バトルやってくれたらよかったですね。
はいはいはい。
ちょっと飛ばされる可能性も危惧したんですけどもっていうね。
まあ確かにそうですね。ダイジェストとかっていうのを予想してましたが、今回は、剣道ちゃんと八百万ちゃんの因縁、そして中二病の戦いというのが描かれましたね。
そうですね。いやー、いいじゃないですか。黒の打天使受けた打天使、そうっていうね。
はいはい。
いいね、こう通じ合ってる感じ俺好きですよっていう。
いやそうですね。いやー、ということで行くところまで行ってほしいですね。
そうですね。 そして、もうあとは本当にでも、剣道ちゃんの活躍、本当に、いやー、期待ですよっていう。
はいはいはい。
まあ、B 組で一番気になるのはモノマくんですけども、次はやっぱ剣道ちゃんですからねっていう。
まあそうですね。僕もそうですよ。う
ん、いや、本当にです。このね、こういう、いな、彼が、彼女がいなければ、みんなモノマに取り込まれていたという。それ以上が B 組ってちょっとありますけれどもっていう。
それは恐ろしいですね。
絶対ヴィランの集団だよね、それ。
ろくなやつにならなかったと思いますが。まあまあ、いや本当に姉貴、大変、その、精神的な活躍とかも期待です。
そうですね。
といった形で、まあ、第一戦が新総君のお話というところが主軸があったのに比べたら、今回はまあ、うん、まあ、どちらかといえば、やっぱり、その、八百代ちゃんと、この、剣道ちゃんの間柄みたいなところが気になってくるところではありますので、その辺から、いろいろと見せてくれたらいいなと思います。
はい。
では、続きましてが、約束のネバーランドの、第102、3話で内容としましては、1年7ヶ月経ちまして、エマたちは、目的の寺と水を見つけて帰ってきたら、その、シェルターを、ラトリー家に襲われちゃいます、という展開でした。
ああ、まずは人気投票ですねっていう。
ああ、そうでした。先週は、なんと関東カラーで、2周年突破&人気投票結果発表ということになっておりました。
そうです。最初のカラー飛び合いの鬼たちがシュールすぎるって思いながら読んでましたけどね。
そうですね。みんなで真面目に、待ちに待った人気投票結果発表だって言ってますからね。
うん。おーって、ちょっと公正に言ってるからね。手前の人。はい、お前らに票なんか入んねんだけどなっていう。
まあそうですね。真面目に言ってるレウィスさんは16位でしたね。
そうですね。いや、はい。まあまあ予想通りだったし、まあ、ワイオ、シタクローネも10位に入ったしっていうこと
で。そうですね。トップ10位に入りましたね、シタクローネ。
そう、だいぶ前に死んだのにっていう。
そうですね。まあ、それで言ったらコニー17位ですからね。
そうだね。コニーも根強いねっていう。
根強いですよ。ドンより上なんですよ、コニ
ー。ドン、今メインキャラなのにっていう。リトルバニーより下の奴らは全員反省した方がいいよねって。
リトルバニーは13位ですからね。
そうだね。
フィルが4位ですからね、そして。
うん。
意外とトップ3以外は読めないですね、この漫画。
読めないね。5位、アンナさんの理由もは全然わかんないですね。
アンナ、なんかあったんでしょうね、いいシーンが。
うん。
あんまりピンと来ませんが。
ちょっと思い出せないね。うん。いやー、だからちょっと面白い人気投票ではありましたよね。
まあそうですね。なかなかこの人かっていう。なかなか作中の活躍具合とはリンクしないんですね。
うん。
といった感じの人気投票結果発表でした。まあ、クシタクローネ10位は本当に思ったよりも上でしたね、僕の中では。
うん。そうですね。
で、1年7ヶ月経ってそれぞれキャラデザもちょっと一新する形で、で、鬼の街を探索する、鬼の街というのが出てきましたからね、今回。
本当だね。鬼がさらに人間臭くなったよねっていう。
はいはいはい。
っていうかもうほぼ人間だよねっていう。
ほぼ人間ですね。
人を食うっていうこと以外はっていうね。いやー、まあまあそれも新しい発見でしたしっていうね。そして、まあ本当2年後ですよ、2年後。キャラデザですよ、キャラデザっていうね。
はいはいはい。
もうエマちゃんのアホ毛がちゃんとあってよかったなって俺が読んでましたよっていう。
ああ、それは当然ですよ。むしろ増えてるかどうかっていうぐらいですからね。
ほら、なんか、ね、ちょっと、もう、大きくなっちゃったからね、アホ毛卒業かっていうこともあり得たじゃないですかっていう。
いやいや、そんなことはあり得ないですね。それ別キャラってことですから。
まあ、
もし、
ね、
もしアホ毛がなくなってたら、この1年7ヶ月の間に別に入れ替わってるって話ですから。
あ、実は誰かの偽物、誰かが変装してるっていう。
いや、間違いないですよ、それは。
うん。
むしろ、レイの目つきの悪さがちょっと気になってますけどね。
なんか、擦れる感じだったんじゃない？ここら辺で。あったんじゃないですかっていう。
年取ったら完全になんか、ちょっと怖い人になってるなって思いましたね。
そうですね。いや、なんじゃないですか。もうエマちゃんに近づく輩が多すぎちゃって、こうなんか、気が気じゃないんじゃないですかっていう。
ああ。
おじさんとかさ、なんかめちゃめちゃこう、アプローチしてきそうだしっていう。
まあ、そういうキャラですか？
わかんないけどっていう。
ああまあまあ、でもまあ関係性に関してはあまり変わった風なところは見せなかったですね。
うん。
恋愛的な進展とかも見せなかったですね、まだ。
そうですね。
誰かと誰かがくっついてたのもおかしくなかったんですけどね。
うん。ありえそうなんだけどね。いや、はい。まあまあ、さすがにちょっとまだ命の危険があるんで、あんまり考えられないっていう展開かもしれませんけどね。
はいはい。まあ、後ろでこっそりなのかもしれませんけどね。
うん。
といった形で、あまりキャラクター同士の関係性に関しては新しいこともなく、情報に関しても、あくまでその、お寺と水に関しての情報のみという形で、まあまあ、これから 何が分かったのか、どこがどう進んだのか、ゆっくり、ゆっくりというか、まあ、次週あたりで分かるのかなと期待しております。
そうですね。とは言っても、まず先に殺処分をくぐり抜けなきゃいけないですからね。
そうなんですよね。
どうしますよね。もうフィルに近づいたとか、いろいろありましたけど、この人っていう。
そうなんですよね。フィルが確かに、連れて行かれてから1年長い経ってますからね。
うん。もしかしたら、この殺処分隊にフィルがっていう。
ああ、いるかもしれませんね。
変な話、出てこないのか出てこなかったらこいつをとかっていうのもあるかもしれませんからね。
はいはい。その辺も含めてどうなるのか、どう逃れるのか、まあこれから目的地ははっきりする中で壮大な追いかけっこが始まるのかもしれませんから、うん、それぞれに対してフィルですとかノーマンですとかカードがどう切られていくのか大変楽しみです。
はい。
では続きまして、アクタージュの、32、3話で内容としましては、千代子ちゃんがやってきて、ヨナギさんと一緒に休日に買い物渋谷に行ったりとかして、ヨナギさんはカンパネルラの役を掴んで、お芝居進化して、これからまだまだだっていう感じで、ヨウさんが動き出します。アキラ君も何か思いますという展開でした。
いやー、まあ、先週はもう本当に、千代子ちゃん無双っていう感じで、すごい良かったですね。
いや、本当に千代子ちゃんが、ヨナギさんにいいアドバイスをしてくれることを期待していましたから、まあ、それが完全にこの、デートという形で。
そうそう。
デートという形でやりつつ、一応千代子さんに関しても、その、実はその間ずっとその、人を殺したことを隠して遊ぶ役作りをしていたというのが出てきて、役作りなんてするんですね。進化しましたね。進化してますね。
いや、本当はね、千代子さんは別に役作りなんか必要のないキャラクターではあったわけだけども、まあね、ある種、ヨナギちゃんカンパネラの演技とかを見つつ、自分もそういう風になりたいなと思って、切磋琢磨してるっていう感じですからね。
まあまあ、前回のそのヨナギさんとの共演を経て、やっぱり作者として一皮向け、役者として一皮向けたっていう表現がこの自分の役作りをやっているっていうのと、あと、どうも、アキラくんの言いぶりだと、アキラくんの印象的には、この、人を殺したことを隠して友人と遊ぶ女子高生役というのは、アキラくんからすると、千代子さんがやるには意外な役みたいですからね。
いや、実際でも天使って呼ばれてるキャラクターですからね。
はいはいはい、
意外でしょっていう。
まあ、そうなんですね。僕の中では結構千代子さんの役どころ、イメージ、まあ天使っていうイメージがついてるのは分かりつつ、何にでもなれるようなところがあるのかなとちょっと思っていたので。
うん。
なんか、そんな意外なんだっていうのは明君の発言で認識した感じでしたね。
うん、うん。逆に僕はほら、なんだっけ、スターズの、まあ、星社長がさ、
はいはいはい、
もう、千代子とか大変なのにっていうこと言ってたじゃないですか。アキラくんが、熱愛報道が出た時に。
あ、はいはいはい。
これはむしろ、だから、こういうことをやり出してるからっていうことじゃないですかね。本来としては、やっぱり、アイドルというかさ、天使として売りたいのに、こういう役をやるようになっちゃったからっていうところで、大変って意味だったんだろうなっていう想像がついたんですけどもね。
はいはい。まあ、その辺も含めて、アキラくんの発言で、あ、そうなんだっていう理解が追いついた感じですね。
そうですね。いや、はい。よかったですね。なんで。ね、ちゃんとそれを受けた上で、今週ね、まずはね、ほんとそういったことを踏まえた上で、ほんと岩尾さんがまとめるっていうね、他人は食える。他人と心の壁を作ってたら常に自分自身、そして他人は必ず自分の中に存在するって言ってね、いうところはなかなか面白かったですねって、演劇もんとして縛ってましたよねっていう。
はいはいはい。まあそうですね。
いやー、やっぱアクタージュが、本当にこの舞台編から、ちゃんと役者漫画になってるなっていう感じがして、俺は楽しくてしょうがないですねって。
確かに、役者バトルとしての理屈の通し方、分かりやすさみたいなものが、ガラッと変わったような気がしますね。
うん。
分かりづらかったですからね。役者としての特性みたいなものが。
うん。
その点に関して、今作、このパート、この辺、舞台編は、すごく、なんかすんなり入ってきますよ。
そうですね。そして、まあ、今週はね、それを受けて、このヨナギちゃんたちが変わってっていうところを見せつけるっていうね。演技から入るところもすごい良かったですよね。はいはい、本当に、本当に荒谷くんは少年のようになってるしっていう。ヨナギちゃんは、凛々しく可愛くなってるしっていうね。だけど、着てる T シャツは阿佐ヶ谷っていうね。ところとかもすごい良かったしねっていう。
なるほど。まあ確かにそうですね。ちゃんと演技が変わっている、顔つきが変わっているっていうところがきちんと伝わってくる紙面になってましたよ。
うん。そして、まあ本当にね、そこからじゃあ、あと星くん、星明くんがどうなるかっていうところだけども、やっとなんかスタートラインに立ったというかね、このみんなとのこの亀くんとかね、七尾ちゃんとのね、絡みも含めてなんか、 成長しそうなフラグが立って楽しみですねっていう。
はいはい。いや、なんか本当に、新たに何か獲得していくような展開っていうのを考えていましたが、そうではなく、実は今、アキラさん、アキラくん、無意識に嘘をついてるみたいですからね。
うん。
ある種人にも望まれているところを、こう出していく。望まれているところを察知して、それに応えてしまうっていうところが、僕の中ではそこが利点として、それを伸ばしていく方向もあるのかなと思っていましたが、意外とそのせいで何か隠されているものがあるのかもしれませんからね。
うん。
それが悪癖というか、アキラくんの何かを阻害しているところがあるのかもしれませんから、まあ、どういった理屈で、そういったキャラ付けに関してはきちんともう、把握できているというか、印象付けられてますからね。
そうですね。
この人はこういうキャラだ、アキラくんはこういうキャラだというのはしっかりともう印象付けられているので、それを足場にした上でどういった成長が見れるのかは大変楽しみですよ。
ですね。
僕は結構アキラくんの成長に一番期待してますからね。
うんうん、うん。
岩崎さんたちよりも。不憫な感じの出方が良かったですからね。
そうだね。まあ、ずっと不憫役だからね、この人っていう。ねえ、もう、ヨナギちゃんと熱愛報道が出てもね、相変わらず、パッとしないしっていうね。
そうですね。先週も本当に何か、ヨナギさんとの間柄が全然、千代子さんとかに対するのと、アキラ君に対するのだと、やっぱり全然違いますしね。
違うからね。
態度が。
うん。
といった点で、距離感は近づきつつも全然意識されていないという、軽く扱われているというところはあったりするので、そういったアキラ君。もう本当にこの二人を食ってしまう勢いで成長してほしいなと思いますよ。
ですね。
では続きましては、僕たちは勉強ができないの第78、9話で、内容としましては、ふみのちゃんが、誕生日プレゼントでボールペン渡したつもりが妹の下着を渡してしまったんで、それでドキドキしたふみのちゃんがつけてきたりとかして、なゆきくんとイチャイチャしますという展開でした。今週は、先週と同じ1個目の、背景素材から入りまして
。そうだね。
狙ってやってるような気がするんですけどね。同じ1個目から入りまして、お母さんのお仕事の代わりにマッサージ屋さんに入ってみんなをもみしだきますという展開でした。
いやー、まず先週すごかったね。
ほう。
いや、なんかもう、もうつけてくるふみのちゃん可愛すぎかっていう。
まあそうですね。
なんだろう、俺、先週のこのなんだろう、このすごいドキドキする感じとかね、はい、ふみのちゃんがこの、二人に会った時に、二人の好きな人からブラザーいただきまして、あ、まつさん現在着用中ですって言えるわけねえだろうって言ったところがすごい好きだったんだけどね。
まあ、そこも印象的でしたけど、確かにつけてきたところとか、その、なりゆくくんの反応とかを見てどうしようとか、あとまあ、耳元に口を寄せて、君のくれたブラザー嫌じゃなかったから、っていうところとかはもうやばかったですね。
やばかったねって。いやー本当や、特にやっぱこの確かに言ってる通りこの見事で君をつけてくれた君のくれたブラジャーっていうところはすごかったよ。だからやべえなっていう、もう先週思わずアンケート1位で送っちゃいましたよって。
いやもうふみのちゃん派の僕としてはもう願ったり叶ったりですね。
うん。
ふみのちゃんはこういう本当に何かものが分かったキャラクターだけど翻弄されてしまうところがいいんですよね。
いやいいですね。いやー、だからね、すごいなんか、ふみのちゃんの魅力が出てて、面白かったし、可愛かったし、本当に満足いく回でしたね。
はいはいはい。まあ、この、プレゼントを間違えるっていうのが、なゆきくんの、この、純然たるミスだったっていう点は、もうちょっと倫理的フォローがあってもよかったんですけどね。
うん。
なんか間違えたのが、なゆきくん以外の妹さんとか、兄弟とか、誰かが介入してくるとより責任がなくていい話だったんですけどね。
まあまあまあ、でも、同じ袋であることってあるんだねって、ブラジャーの袋と。あれの袋がっていうね、ボールペンの袋がっていう。
ああ。まあこれ、見るとわかりますけど、袋の柄はちょっと違うんですけどね、違うトモンが貼られてるんですよ、ちゃんと。
なるほど。じゃあ、やっぱり本当に、ね、成り行きが悪かったということですね。
そうなんですよね。そこが多少、ああ、成り行きのせいかっていうところがちょっと読んでる最中も申し訳ない気持ちになってしまうところがありましたが。いやけれど、まあ、最終的にちゃんと胸の大きさに関しても、好きになった人だったらあんまり関係ないと言っても、フォローしきれなかったっていうあたりとか、もう、ちょっと、残念でしたけど、でも、冬野ちゃんのキャラ的にはしょうがないかなとは思いますね。
そうだね。まあまあまあ、でもまだね、まだこれからですからって。これくらいでいいんですよ、まだっていうね。
いや、この二人の関係性はやっぱこういうちょっと、分かり合ったところというか、お互いの気持ちが分かり合ってる。ふみのちゃんに関しても気を使われてると分かって、回答に対して気を使わせちゃってごめんねっていう、このお互いの気持ちが分かっちゃってる感じっていうのがいいところですからね。以心伝心のところが。
うん。
ある種、その、りっちゃんとかうるかちゃんとかに比べて、全然その、ふみのちゃんとなりゆくんの間柄っていうのは、お互いのこの分かり合ってる感が違いますからね。段違いですからね。
そうですね。
その点がいいところだったりするので、この最後の、あの、胸の大きさに関して、いや、気にならないんじゃないかな。気を使わせちゃってごめんね。いやいや、みたいな。この、伝わってる感じでは、やっぱりこの二人の良さではあるなと思いました
よ。そうですね。そして、今週は、もう、成り行くんに新たな能力がっていう回でしたねっていう。
もうそうですね。もう、モンデレアドバイザーになったらいいんじゃないですかね、彼は。
いやいや、本当だねって。まあ、主人公はね、やっぱ、主人公らしい能力じゃ能力なんだけどもね、ってゴッドハンドっていうね。
はいはいはい。
なんか、この後にもなんか、使えそうなネタだと思うけどね。
まあそうですね、特技として、マッサージ。
まあまあ、でも、ウルカちゃん以外にはバレてないのかな、一応。
ああ、一応あと先輩じゃないですか。
そうだね、一応取れてるからね。
はいはい。
気絶したとはいえっていう。いやまあ、今週は、かなりエロい回ではありましたけれども、個人的にはね、やっぱ最後ちょっと、あの、ウルカちゃんが制裁っぽいポジションにいたのがいいなって思いましたね。
制裁。まあ、制裁ですかね、確かに。まあ、バレましたからね、ちゃんと。
バレた上で、こう、揉んでもらってるっていうね。ほら、もう、ウルカちゃんってスポーツ選手じゃないですか、オリンピックも狙える。
ああ、はいはいはい。
もう、それに対して、成幸くんがマッサージができるっていうのは、もう、相性抜群ってことじゃないですかっていう。
確かに、そこは、使えますね。
使えるでしょっていう。ね、だから、そういったところでも、これはまた、ウルカちゃんがヒロインレースで一歩先に行ったなっていうことが、俺の中で確信に変わりましたよっていう。
てらまあ今週出てきた中でエロくなかったなウルカちゃん。いやでもフミノちゃんもエロくないんですよね。
エロくなかったね。先週頑張ったせいか逆キャラだったよ。
そうですね、先週の反動ですかね、やっぱり。
うん、
いやちょっとフミノちゃんのエロいところも見たかったんですけどね。
うん、
いや大変残念ですという形で、結構僕たちは勉強はできないに関してはその露出のないエロっていうのもうまいなと大変思いました。
そうですね。
こういった上品なエロっていうのはこの作品とも相性が良くていいなと思います。何か特にキリス先生とか顕著ですけど、油断した時のボディラインとかそういうのを強調して描くエロがとてもうまいですからね。
そうですね。
いやという露出のないエロっていうのが今回も極まってたなという一話でした。では続きまして配給の第317、8話で内容としましては、入ってきた、ピンチサーバーの人は天井サーブでみんななんとか対応します。そして、日向くんのレシーブで1点取って第2セット取りました。やったーというところから、クロウさんは実は子供の頃すごい人見知りだったんですっていうお話でした。
いやー、先週はもうラストの攻防盛り上がりましたし、ね、レシーブで点取ったところでした。っていう展開ではありましたけども。
はいはい、はい。
まあそれは今週でちゃんとフォローしてくれましたしっていうね。今週のあのね、1ページもつなげっていう、この後ろにバックにさ、旗がある感じと。
はい。
演出するじゃないですか。こういう演出配球好きだし、うまいよね、と思うからね。
いや、ほんとですね。ということで、本当にレシーブで取るっていうところ、それに関して、ケンマくんが本当に、翔陽は戦うたび新しいって言って目を見張りますが、本当にここで、ひなたくん、あのひなたくんがレシーブで点を取って決めるという、この展開の、その意外性、新しさっていうのは、すごい象徴的でしたからね。
そうですね。
ひなたくんがレシーブで点取る。いや本当に、それは剣馬くんも喜ぶよっていう感じの見事な勝ち方でしたよ。
そうですね。
すごい象徴的な一点でした。
うん。そして、まあ、第3セットに向けて、この、猫間のこの内情というか、クロウさんのと剣馬くんの過去が描かれるわけですけどもね。
はいはいはい。
いや、なんか本当に、まあ、カラスドはもちろんね、もともと自分たちのひいきチームですから、好きですけどもね。猫ももやっぱいいチームだなと、応援したいチームだなって改めて思わせてくる回でよかったですね。
そうですね。しかも今回、この、猫もに関しては、クロウさんが3年生で最後ですからね。
うん。
ということで、クロウさんと大地さんがそれぞれ、こう、俺たちどちらかこれで最後っていう形で、この最後の意味合いがやっぱり3年生はもう一つ乗ってきますからね。
うん、
2年生以下に関してはこの大会今年最後っていう形ですが、本当に最後をかけた戦いをやっているこの2人で、クロウさんっていうのも掘り下げられて、バレーにかけてきた思いというのも伝わってきて、そしてどっちが勝つのか、負けた方がどうなるのか、大変楽しみですよ。
いやそうだね、やっぱりこういうね、もうこれで終わりかもしれないっていう試合はセンチメンタルさがありますからねっていう、
はいはいはい。
いやー、俺もなんかちょっと昔を思い出しながら読んでましたよっていう。
なるほど。
特にやっぱりね、なんかこうね、やっぱ試合に展開によって、ああ、もう、あと10分経ったらもう俺のこの3年間終わるみたいなね。
はいはい。
展開とかやっぱあったりしますからね。
ああ、確かに終わるっ ていう時にはもう、その、あと、どれくらいでっていうのが具体的に分かってくるわけですもんね。
うん。
いやー、といったその、最後感、大変、高まってきてます。
ですね。
では続きまして、イラギソウのユーナさんの第126、7話で内容としましては、悪役がユーナさんというのがその娘のマホロさんというのを助けるために作った娘さんのクローン的なやつでした。っていうことを説明して失敗作だからいらない的なことを言ってガランドの二縁になれ的なことを起こして攻撃してくるんですが、小枯らしくんが助けに来て、今週は小枯らしくんやられそうになってしまうけれど、ユーナさんが憑依して霊装結界まといますという展開でした。
いやもう先週から今週にかけててんこ盛りですだって、本当に
説明についてはもうびっくりするぐらい説明し終わりましたね。
本当やって。他の漫画だったら10週以上かけてんだろっていう展開を2週でバッサバッサやってきたからねっていう。
はいはいはい。
いやーでもまあそれだけあって盛り上がりましたけどもね。まあちゃんと理由も分かったし、チューマ人もみんな集合して結果張ってくれたしっていうね。
はいはいはい。
師匠は復活した後にわざわざ体を張って小枯らしくん守ってくれたしっていうね。
そうですよ。しかもユーナさんはちゃんと再会した瞬間に小枯らしくんに股間を押し当てますしね。
押し当てますし。そしてちゃんと裏切り展開をやりつつ、生き返り元に戻るっていう展開もありましたし、マボロさん復活っていう。
はい。
ここ早すぎて一瞬わけわかんなかったよっていう。
そうですね、確かに。
うん。
ちょっと読んでて混乱しかねないテンポでしたね。
うん。まあまあまあ、でもね、本当にシリアスを早く終わらせてしまおうっていう展開ですからっていうね。
はいはいはい。
そして、まさかの、学園さんも、ガランドを取り込んで変身っていう展開ですよっていうね。
はいはいはい。
これは早すぎだろって思って。そして、パワー3億だしねっていう。
そうですね。
いやー、ほんと、どうなんですかね。まあ、来週は、憑依した小枯らしくんが、なんか、やっぱ5億とか言ってるんですかねっていう。
いやもう、まあ、霊装結界をまとってるから、測れないは測れないとは思うんですけど。
うん。
でももう、測ろうとしたら多分、なんか、吹っ飛ぶんじゃないですかね。ボン
スカウターが。
いや、なんだかわかりませんが、まあ、でもかっこいいからいいと思いますよ。
そうですね。いや、チャットでほら、本当に、小ゆずちゃんと千崎さんとね、あれは伏線だったんだっていうね。
はいはいはい。
展開でもあります。憑依すれば霊力上がるっていう。
まあそうですね。うん、ストーリー的にも、その、ユーナさんの正体が分かって、で、現状まだ、その、ユーナさんの未練が何かっていうところまでは思い立ってないんですよね。
うん、そうですね。
だから、その未練っていうのが何か分かるのか分からないまま進むのかは分かりませんが、もしかすると、その、現世に対する残り方とかに関して、憑依がもしかしたらかかってくるのかもと思ったりもしてましたが、どうやら、完全にバトル方向での回収でしたね。
そうですね。
という、小枯らしくん。小枯らしくんが、学生服以外を着てますからね。
いやー、本当に、なんで片目塞いでるんですかねっていう。
別に眼帯キャラじゃなかったと思うんですけどね。
うん。まあ、その辺も含めてなんか、魔眼小枯らしとかがあるかもしれないけど。
はいはいはい。いやー、ユーナさんの力がそっちに宿ってるのかもしれませんからね。もしかしたらオッドアイ、うん、オッドアイになってるのかもしれませんからね。
ありえそうですね。っていう。
といった小枯らしくんのもう、かっこいいフォルムが出たんで、テンションが上がってますよ、ちゃんと。
そうですね。なんでまあ本当に、やっぱもう来週は期待通りワンパンで済ましてくれたらいいなって思いますねっていう。
いや、そうですね。小枯らしくんといえばワンパンですからね。
うん。
もうひたすら敵がいろんな、あの手この手で攻撃をしてきて、いろんなセリフで持ち上げに持ち上げたところをワンパンで倒してくれたらいいなと思いますよ。
ですね。
ということで、本当に、フュージョンといい、ポタラといい、合体は上がるなという感じの展開でした。
はい。
では続きまして、日の丸相撲の第208、9話内容としましては、日の丸くん、大般若さん相手に友情パワーで立ち向かう日の丸くん、思わず鬼車を打ちそうになるんですが、体が打ち方を忘れてしまうというか、打てなくなっていて、失敗するんですが、それでもなんとかこらえて戦っていった結果、今までの鬼車とは違った形での鬼車、下流、掛け投げというのを、放ちました。面白い相撲でした。楽しかったです。っていう展開でした。
いやーまあ本当に、先週は本当友情パワーからの流れだったから、すごい面白い相撲だったよねっていう。
いやー本当に、動きもありますし、普通とは違った形で、うん、派手さがありましたし。
そうですね。くるくる大般若ですからね。
くるくる大般若ですからね。
お互いに桁ぐるっていうね。そんな相撲で見たことねえよっていう。
そうですね。いや、その動きが本当に絵として面白い形だったんで、良かったですよ。
良かったですね。そして、本当に成長どこで持っていくかっていうところでね、 あの、変な話ね、この横綱相撲を捨てたわけじゃないですけども、かつての小兵の動きになって、今週ね、それを身につけていく、戦うっていうところ、これはもう本当に幅が広くなったってことですから、成長ですよ、成長っていうね。
はい。
展開はすごい良かったですね。あの、先週の草薙くんのこのふざけるなっていうところの意味合いもちゃんと回収できてましたからね。
そうですね。どこにかかるのかと、最初わかんなかったんですけどね。うん。先週段階では読めなかったんで、一体何をしでかすのかと思ったら。
かつての刈谷くんとの相撲をやったっていうね。
そうですね。
これはでもなんかこう、ある種草薙くんがね、ずっとやっぱ自分、横綱にこだわってきた男ですから。
はいはい。
同じく小さいけど横綱にこうやって日の丸くんとある種シンパシーを感じてる存在でもありますから、だからこそのねつぶやきというかね、あれでしょうからね。
はい、
あ、なんか同時に草薙くんのこの成長フラグというか覚醒フラグと繋がってる感じがしてすごい楽しみですねっていう。
いや、ほんとそこはそうですね。今は絶賛不調くん不調中の草薙さんですからね。
うん、
いやー、これがいいきっかけになって覚醒する展開、大変楽しみですよ。
楽しみですね。そしてまあ本当にね、今週は決着がついた時に団体戦っていったところが本当もろに出てる感じ。
はいはいはい。
はすごい気持ちよかったですね。よっしゃ日の丸の勝ちって言った時にね、みんながすごい喜んでくれてる。
はいはいはい。
でその後このサイズさんとこの目を合わせるっていうね、やっと目が合いましたね、鬼関って。はい。いうところとかも本当に団体戦っていうのがね、本当にみんなでやってるっていう感じがすごいするからね。
あ、
いやーすごいいいですよっていう。闇を抜けましたよって。
そうですね。まあ、なんか個人的には勝ち方に関して、喜び方に関しては、まあまあ、それは当然かなという感じがちょっとあって、さらっと流してしまうところではありましたが、でも本当に今までとの対比で、勝った感、明るくなった感というか、盛り上がってる感っていうのはすごく伝わってくる展開でしたよ。スッキリして、本当に明るくなれる、前向きになれる、希望を感じる感じの一連の喜び表現でしたよ。
そうですね。もう、エイナさんの笑顔可愛いっていう、グー出してるっていうね。
はい。
いやー、よかったよかった。そしてこうなってくると他の取り組みも気になってくるっていうね。
はいはいはい。
いやー、楽しみな取り組みいっぱい続きますよって。
いや、ほんとですよ。ジュズマル対桃の花ですかね、これ。
おいおい、ジュズマルさんも気になるけどっていう。まずは三日月関対同時切り付きでしょっていう。
はいはいはい。
そして草薙対大金平。最後は神王対大伝太さん。この3番はちょっとやってくれそうですかね。楽しみです、ね。
いやー、これはやると思いますよ。うん、なので大変今後の展開、日の丸くんがそれぞれと当たっていく展開もありますから、いや、どうなってくるのか大変楽しみですよ。
ですね。
ということで、投げに関しても掛け投げということで、今までの右上手ではないけれど鬼車の名前を関する投げを打ちましたからね。
そうですね。
そしてまた肘に関してはてっきり本当にダメで打てないのかと思ったら、やっぱり治ってるでよかったみたいですからね、認識は。
うん。
治ってるけれど打てなくなってしまっているという形だったらしいので、ここに関しても全然パワーアップのフラグが埋まってますからね。
うん。
いや、大変気になるカードがどんどん伏せられている状態です。では続きまして、食撃の相馬の D178-9 話で、内容としましては、ナキさんに話しかけてきたのはただのファンでしたが、朝日さんにさらわれてしまいました。相馬くんとイチャついた後にさらわれてしまいました。そして今週、相馬くんが上機嫌でお店の準備して3日目頑張りますという展開でした。
先々週の引きからが何もなかったってのはひどかったね。
いくらなんでもと思いましたけどね。
本当だよって、なんかギャグでもいいからやってくれよっていう展開だったよね。
普通にファンですって言って1ページで終わりましたからね。
うん、
もうちょっと出してもいいキャラいると思うんですけどね。
うん。
でもまあそこは、そこにエピソード、話数を、コマ数を避けなかったっていうことでしょうね。
まあそうですね。いや、だからまあまあ、先週に関しては本当、相馬くんとね、エリナ様のイチャイチャは良かったですからね。
はいはいはい。
いやー、だからなんかほのぼのしてて、まあまあまあ、これがあるからいいかなって思ったらまさかのこの、こう出す展開は、ちょっと笑ってしまったんですけど。
僕は、さらわれるところまでは笑いませんでしたが、その後、サイバー朝日の宮殿へようこそっていうところまで行ったら笑っちゃいましたよ。
周りのやつはなんだよっていう。ハンターハンターかよ、ここだけっていう。
もう色物感がすごかったですね。
うん。ほんと謎すぎる展開ですからね。いやー、サイバー朝日の宮殿。で、少し実はさ、サイバー朝日の宮殿すげー楽しみしたんだよ、俺って。
はいはい。いや、もうこの引きだったら一体、サイバー朝日の狙いは何なんだってなりますけどね。
うん。
今週、全くないものとして描かれてますからね。
ほんとだよ、1コマ触れられてってどういうことだよ。
誰も気づいてないですからね。
うん。おいおい、しかもその、なりゆ、で、相馬くんの、 まあ、当たるやつもさ、モブっぽいしさっていう。盛り上げをどこに持ってっていいかわからんっていう。
いや、まあ、相馬くんたちの、その、もうすごい作戦で、300万稼ぐっていうところが。あとはまあ、エイナ様についていつ気づくかっていうことですかね。
そうですね。
山の方に行くっていう話をしてたから気づいてないんだと思うんですけどね。
まあそうだね。いやー、でもどうすんだよ、本当にっていう。サイバー朝日の宮殿でエイナ様調教されちゃうよっていう。
もう美味しいものとか食べさせられるんじゃないですか。無理やり。
そうだね。これキャラにねっていう。
神の下目当てなんだとは思うんですけどね。
いやー、ほんと、即月相馬は今でどこに行こうとしてるか全くわからないんだね。
まあ別にその、さらわれたこと以外に関しては別にいつも通りなんですけどね。
まあそうだね。
学校の課題に、無茶な条件で挑んで、周りの奴はどうせ無理だみたいなことを言ってて、さあどうするっていういつもの展開なんですけどね。
うん。
なのでまあとりあえずはそれをしっかりやりきることを期待ですかね。うやむやにせずに。
まあそうですね。
でモブがちゃんとドフシェーと言ってひっくり返ってくれたらいいなと思います。
はい。
では続きましてが、アリスと太陽の第10、11話、内容としましては、シノンちゃんが、バンドにドラムとして加入する一方、大手レコード会社が、太陽くんをスカウトに来て、アリスちゃんはいらないっていうんで、アリスちゃんが逃げ出して追っかけて話しますという展開でした。
いやー、もう先週バーン大活躍でしたねっていう。
はいはいはい。
いやー、もうまさかシノンちゃんをドラムに主人公たちを絡ませずに完全に引き込むとはさすがだって思いましたねって。
本当ですよねーっていうか、こんなにドラムやるって結構な時間取られると思うんですけど、練習とかも含めて。
いや、そうだね。
こんなあっさり決めていいのって思いましたけどね。
いや、バーンが有能なんですよ、バーンが
っていう。バーンが有能だったんですね。楽器一個本格的にやるってあれですけどね。
いや、そうだね。
かなりのものを犠牲にしないといけないような気がしちゃうんですけどね。
そうそう。いやー、まあでも乗っちゃったからね。
はいはいはい。
いやー、ほんと、しのちゃんはほんとこれでいいのかっていう感はあるけども、まあまあ最終的になんかこうね、なんかいいバンドが組めればいいなーってこう思いながら読んでたところで、もう太陽君が引き抜かれそうっていう。
はいはい。
謎展開、まあ展開だからちょっとびっくりですねっていう。
まあ。そうですね。でもまあ、バンドといえばあるあるですよね。
才能のあるやつだけが引き抜かれていくってのあるあるだからねって。
まあまあ、レコード会社と契約するときに代わりにあいつは綺麗みたいなのがよくあるって言いますからね。
まあそうだね。
どうせアリスちゃんはその程度だったらしいです。
いや、ほんとだよって。てか、シノンちゃんがかわいそうでしょうがねえよっていう。
確かに。加入した瞬間に解散ですからね。
ほんとだよって。まだね、しかも、なんか名前が俺らもさ、シノンちゃんが出てくるアリスと太陽とシノンみたいな名前になればいいって言ったじゃないですかって。
はいはいはい。
まだアリスと太陽のまだかね、バンド持って。
そうですね。もうバックメンバー扱いですよ。バックバンド扱いですよ。
だからちょっとシノンちゃんが本当にいたたまれないんで、なんとか、元さやに収まってほしいですねっていう展開ですね。
まあそうですね。まあ、アリスちゃんも、このレコード会社の話をしてるところに現れて無言で立ち去るっていうのは良くないと思いますね。
うん。一言なんか言ってほしかったですよねっていう。
といったあたりに関しても、この、どういった思いがあったのか。まあ、グラミー賞に関しても自分の夢じゃないって言ってますからね。昔からの夢。違う?いや、ここから結構感動の階層に入りそうですからね。
いや、まあそうだね。まあ、アリスちゃんのこの動機っていうところはこう、まあ一話の頃がずっと記者されてて隠してるところですからね。
はいはいはい。
でも作者も渾身のエピソードですから、それ投入してくるんですから、まあ面白いのすごい期待しますよっていう感じですね。
そうですね。それによって、アリスちゃんの今までの行動とかに関しても新しい意味付けが生まれて、ここまでの展開もより一層こう思いを持って感じられるような、振り返って楽しめるような、そういった回想になるんじゃないかと思いますよ。
ですね。
なので結構、まあ、今週の太陽くんのこの回想とかも携帯から音作りが始まったとかそういう結構リアリティのある感じの展開を大事にしますからね、この漫画は。
うん。うん。
その辺のリアリティを大事にした上で行くのか、もしくはそれをぶっちぎって、よりドラマチックな方向に行くのか、まあ、いろいろと期待しております。
はい。
では続きましてが、田中誠司の第11、12話で内容としましては、才川恭平は最強を目指していて、で、時岡くんが殴り合った結果、一旦何か引いてくれたみたいですという展開でした。
いやー、才川恭平はいい意味で僕の予想が外れたんでよかったですねっていう。
まあ、当たり前ですよね。
まあね。いや、まあでも本当に才川くんはあれですねっていう、この漫画のキャラを完全に食いましたねっていう。
まあ確かに設定の、はったり感の強さで言ったら随一ですね。
随一だねっていう。そしてもうなんか、ね、今週号にいたっていう、もうなんか本当主役どっちだよっていう。レベルになっちゃってるから、っていう。いやー、キャラが強すぎる。これは本当、どっちになるか楽しみですよっていう。この漫画にとどめを刺すキャラになるのか、それとも、あのね、二人の盛り上がりに、二人の魅力を高めるためのキャラになってくるのか。いやー、本当、こここそ、大バトルですよっていう。
そうですね。なんか、この才川くんと絡んで、時岡くんが何かいいことを言って説得する的な展開。そういったところで、うまくお互いのキャラクターを深めるような展開になったらいいなとは思いつつ、現状、時岡くんの言ってることの理屈が僕はよくわからないので。
そうですね。
なので、その辺がよりこう、うまく絡み合って、お互いのいいところを、意外な一面を、深いところを、成長を、描くような展開になってくれることを期待してますよ。
そうですね。
やっぱり強いキャラ、印象の強いキャラっていうのが出たんであれば、それに付随する形で他のキャラとの絡み、他のキャラとの関係性っていうのも印象強くあってほしいですからね。
うん。
なので、やっぱり関係性きちんと築いてくれることを期待しております。
そうですね。あとちょっと思ったのはさ、
はい、
これ別に、次元も別に完成したって、サイカーコンが全員倒してくれ問題ないんじゃないっていう。ところもちょっとあるんだけど、それはどうなんですかね。
勝てない可能性もなくはないんじゃないですか。
それよりかは、塞いじゃった方が早いっていう判断なのかなっていう。
まあ、あとまあ、その、才川くんが味方になってないですから、まだ。才川くんが味方になってたら、もう、いくらでも開けろよってことかもしれませんけど。まだ味方になってないんで、時岡くんたちは塞がないといけないですし、やっぱり才川くんもその時岡くんたちの方に興味があるんで。やっぱその次元も絡みで行動した方が都合がいいんじゃないですかね。
なるほどね。とりあえず本当に頑張れ田中と時岡くんと思ってるよっていう。
そうですね、うん、
特に田中誠司は全然才川くんに勝てる様子がないんで今のところっていう。
いやでも何か隠してる状態ですから真の姿は。
そうだね、覚醒がまだ残ってるからそいつを楽しみにしてるよっていう。
そうですね。やっぱそれによって、才川くんに関しても、時岡くんじゃなくて、田中誠司の覚醒によって、才川くんも何かこう、新しく思うところがあるかもしれませんし。
そうですね。
関係性とか、行動が変わってくるかもしれないので、そういった展開とかも楽しみです。
はい。
では、続きまして、新連載、ダブル新連載の二つ目です。こちら、林誠司先生の地元がジャパンということで、林誠司先生は、こちら、赤塚賞、2014年下半期赤塚賞でヒデという作品で佳作を受賞。その後、ジャンプネクストの2015年ボリューム3号に土俵に咲くバラという作品を掲載してデビュー。その後、本誌には2016年14号、2年前の14号に、人間薄井和臣という作品を掲載。あったなぁ、あったような気がするなぁという感じから、その後、ジャンプ51号と52号に2週連続で地球人間テラちゃんを掲載しました。
うん。印象残ってますね、だいぶ。
テラちゃんはだいぶ覚えてますね。で、その後、地球人間テラちゃんが2017年5月から、ジャンププラスで短期集中連載全7話。その後、今年の2018年4月に置いてます山口という作品をジャンププラスに掲載。そして本誌で、連載デビューとなりました。ということで内容としましては、都道府県という格闘技を使う日野本くん、日野本ジャパンくんと出会った阿鼻子くんは都会、田舎をバカにする不良と戦って日野本くんの都道府県によって救われましたという展開でした。
いやー、なかなか面白そうな企画が始まりましたねって。
そうですね。正直1話はちょっと詰め込みすぎ感もあったり読みづらすいい感じもあったりとかしますが、でも全然今後に大期待するような漫画ですよ。
いや、本当だね。いや、地元ネタだから本当、だ1年は続くでしょ、この漫画って。
そうですね。47回ぐらいはできそうですからね。
うん、できそうですかね。いやー、だからなかなか楽しみだなって思いますし、山形ネタも結構俺面白かったから好きですよっていう。
はいはい。意外と、 単行本とか欲しくなるかもしれませんね、この漫画。
そうだね。地元の会とかすごい見たいですよ、私ね。
しかもこれ、読者応募型の企画ですからね。
あ、まあ、取り込みたくっていうね。
君の地元のあるあるを送ってくれっていうところから始まってますからね。
いやー、やばいな、山形県もじゃあ第2回がっていう。い
あると思いますよ、きっと。
いやー、だからすごいなんか、うん。面白そうなんだよな、企画として本当に、
うん。そうですね。ちゃんとなんか、ただの知識の披露になってない感じがしますからね、この主人公がいい感じに。
そうだね。ちょっと笑いに、消化させてるからね、ちゃんとっていう。はい、
ちゃんと花笠音頭とかをこう、技にしたりとかしてますからね。
それに対して夏いっていうとこがいいよねって、アビコくんの反応がっていうね。はいはい。
あと漫画家ネタもいくらでも使いますしね。
本当やねって。富樫義行先生に捧ぐ、ザオーガンスコトリューハーっていうのももう本当に、その前のザオ温泉の湯気だーっていう、この黒い、を表現したりするところとか、ちょっと面白かったしねっていう。
はいはい。
いやー、楽しみだね。だから、我が静岡県は、じゃあ、桜桃子先生に捧ぐになるのか分かんないけどもっていう。
いやもう、横田先生ネタもいけますよ、全然。
いや、いけそうですねっていう。いや、
愛知県とかも楽しみですね。
絶対鳥山明じゃん。
いや、もう、必殺技、どんな必殺技が出るか楽しみですよね。
楽しみだね。
といった形で、単にそのご当地ネタだけではなくて、その出身者にちなんだという形であると、その他の漫画ですとか、他の、メディア作品とかも取り入れられるということで言えば、もう無限の広がりを持ってますからね。
うん。
いやー、ということで、大変読み応えのある。なんでしょうね。最近の漫画の傾向として、じゃないですね。最近の本の、売れる本の傾向として、やっぱりその、小説とかそういったものよりも実際に役に立つもの、小説とかでも、実際に現実の知識を手に入れられるもの、お得感のあるもの、そういった知的欲求を満たすようなものっていうのがやっぱり売れがちみたいですからね、
うんうん
う
ん、
そういう点で言ったらこの作品はそういったその時代のニーズにすごくマッチした作品のような気がしますよ、うん、現実につながる知識が手に入りますからね。
そうですね。
いや、ということで、ただ楽しむだけではなく、それによって知識も得られるという、二重のお得さのある作品だと思います。いや、もう大変期待です。
期待ですね。
ということで、先週読み切りからいきますと、一本目が、近未来杯のエントリーナンバー3番、アラビア五郎先生による、恋は戦争、ラブイズウォーという作品になっております。で、こちら、アラビア五郎先生は、以前、福井祐介という名義で、ジャンプトレジャー新人漫画賞佳作を受賞。その後、百神一首、百の神、百神一首という作品を、ジャンプネクスト2015年ボリューム2号に掲載。その後、ジャンプギガ2018ウィンター3号に、見下り半という作品を掲載。そして、今作で本誌デビューとなっております。内容としましては、男子、高と女子高というか同じ学校、共学なんですが、男子党と女子党が完全に隔離されている学校で、その間の橋を守る校長先生に戦いを挑む生徒たちが、結局叶わないけれど、校長先生の恩情でちょっと仲良くなれる女の子と接触する機会を得られましたという話でした。
いやー、謎の話でしたね。
テンションは嫌いじゃなかったですよ。
テンションはね、なんか良かったですね、なんか。あの、プリズンスクールみたいな形で、はい、バカっぽい感じがすごいあってよかったですね。
そうですね。あとは、校長がなんでここまで隔離するのかよくわかんないんですよね。
そうだね。いや、だからその辺のね、疑問が結構ね、明らかにされてればさ、もっとすごい楽しめた気がする。ちょっと俺の中で惜しい作品だったんだよねっていう。
ちょっと尻すぼみ感もあったんですよね。
うんうんうん、
いや、一応その、どんでん返し的な話とか、作戦の成功の話とかはあったりはするんですけど、でもなんか結局校長の心が動いたことに関してもあんまり納得がいかないというか、
うん、
だってそんな女の子とワックに行きたいってずっと分かりきったことじゃないですか。
分かりきったことだったね。
それを叫ばれたからって心が動くっていうのももうちょっとなんかないのかなと思いましたし、
うん、
だから後半に行くに従ってちょっとなんかあの感情移入度が薄れるところがなくはなかったですね。
そうだね。というか本当に俺はもうさやかちゃんが実は全然こいつを知らなかったってところがええっていう展開だったんだけどねって。
あ、僕はかなり早い段階でこれ相手好調なんじゃないかなと思いながら読んでましたから。
まあまあそうだね。
ええっていうところまでいかなかったですね。
うん。 いやいや、もうなんか、いや、ちょっとだから不安はあったというかさ、だってこのまま行ったらこいつただのストーカーじゃんっていうかさ、はい、なんかこう、なんだろう、大義が全くなくなっちゃうしさ、なんだろう、全くいい話にならないし、こうね、女子からしてみればさ、女子だけでワイワイ楽しくやってんのに、キモい男子なくてよかったって言ったら男子が柴田って攻めてきたっていうさ、怖いシチュエーションじゃないですかっていう。
まあ、そうですね。
女子側のあれも何もないもんでさ、女子側も男子求めてるみたいなところが何もないもんでさ。だから、あれっていう風になっちゃったんだよねっていう。
はいはいはい。
このあたりがもっとなんかこう、なんか、その辺がちゃんとしてたらなんかもっと盛り上がったし、乗ったかなっていう感じはあったんだ
よ。確かに、そこをどんでん返しにしたいのはわかりますけど、普通に、ロミオとジュリエット的な話に、するわけにはいかなかったんですかね。
どうなんでしょうね。ね、もう結局、LINE が嘘だって分かっちゃうと本当に、さやかちゃんもね、この大好きって言ってるこいつも、本当に見た目とスクールカーストだけで見てるっていう、ただの悪い、アホなやつだからねっていう。
まあまあ。
いけつかない男にしかならないからねっていう。
そうですね。いやまあそこに関しては、そうですよね。必ず君に会いに行くからって言っちゃってますからね。うん、
怖いっていう、ストーカー怖いっていう。
女の子側がそこまでして、そこまで思ってくれて、ここに会いに来てくれたんならって相手のことを認めるのはわかるんですけどね。うん。だから、落語で言ったら高野高みたいな。あの、吉原にいて、遠くから見て一目惚れしただけの相手、花魁のために3年間飲まず食わずで、もう一生懸命働いてお金を貯めて、もうその高級女郎ですから。もう貯めたお金で一夜だけの相手をしてもらいに行って、で、身分も偽って、みんな騙してなんとか会って、次はいつ来てくれるんですかって言われた時に3年かかります。実はこういうことでしたって言った瞬間に、もう、そこまでして会いに来てくれたなんてって感動して結ばれるというハッピーエンドですよ。うん。だから、お話としては高野高なんですよ。
まあそうだね。
一目惚れなんですよ、男の方はあくまで。
なるほどね。いや、まあまあ、そしたら本当にじゃあ、なんかもっとリアクション欲しかったね。
そうですね。といった形で確かにお話のオチの付けどころに関して、ちょっと何か、期待とは違ったところに行ったような感じはありましたね。
うん。
いや、ということで、なんかこの、ノリとテンションと、同じですね、ここの意味が。ノリとテンションと、なんか、完全ギャグの方に吹っ切るっていうのも、ありなのかもしれませんけどね。
そうですね。もう、ね、ペンネームもだってギャグ漫画のペンネームですからっていう。
ああ、確かに。という形で、まあまあまあまあまあ、本当はここに関しては、この校長相手に LINE してたのかっていうのも、ギャグなんだとは思うんですけどね、きっと。笑ってくれっていうところなんだと思うんですけどね。
はいはい。ああ、なるほどね。
そんな気はするんですが、そのままギャグの方向にどこまでも振り切って、ここで、じゃあ、校長、俺と付き合ってくれって言った方がよかったかもしれませんね。
お前の LINE に惚れたんだって言って。
男でも校長でも構わないっていうことで。あの言葉、俺は本当だったの信じてるって言って。
そしたらまあ、ちょっとやっぱ、おかしくなりすぎたから、マックくらい作ってやるかって校長もね、同情心で作ったかもしれないしね。
ああ、ありましたね。それいいですね。校長に愛の告白をしたら、その、俺の教育がやりすぎだったかもしれない。っていう、で、女の子と会えるようになったけど、でもたまに校長を見ては寂しい顔をするみたいな。とか、だったらよかったかもなとちょっと思いますね。うん。といった感じになっていました。では、はい、今週までの、この恋は戦争に続きアポロまでも含めた4作品で順位をつけるとしたらどうなりますか。
じゃあまあ僕はまあ1位は最初のやっぱ炎見える少年で、
はいはいはい、
で2位がアポロ、はい、3位がヌル、で4位がこの恋は戦争ですねっていう。
なるほど。まあそうですね。僕も1位は炎見える少年ですね。
うん。
2位は、正直恋は戦争とアポロでかなり迷うんですけどね。
うん。
かなり迷うんですけど、まあ、アポロですかね、2位。で、3位が僕は恋は戦争で4位がヌルですね。
うん、うん。
ヌルはやっぱりちょっと新しいことをやろうっていう感じがあんまり感じられなかったのが僕の中ではちょっとツボとは違った感じがしますね。
はいはい、そうですね。恋は戦争は主人公が、これは主人公がやっぱりちょっと、 受け入れられなかったんでね。そこがやっぱちょっとネックでしたね。
まあまあ、お話として、その世界観とかに関しては、明確なコンセプトのある感じだったので。
うん、
で、何かこう、テンションとか盛り上がりとかも感じられたので、それの点は僕の中ではこっちの方が好みかなっていう感じですね。
そうですね。構成力は、とかね、その辺も含めては全然あるし、絵も上手いしっていう感じですからね。
そうですね。
アラビア五郎先生。
はいはいはい。いや、全然、何か印象的な作品でした。
うん。
ということで、最後は5週目、ミストの解剖録というのが44号、間1号、相手44号に掲載されるので、そちらで、最終的な順位どうなるか大変楽しみです。
はい。
で、先週読み切りがもう一本載っておりました。こちらが、コマ京介先生の B メイドという作品が載っておりました。こちら、コマ京介先生は、こちら何か出身校の情報がネットに上がってるみたいです。日本デザイナー学院漫画家出身で、京介名義で B メイドという作品で第95回哲学賞の準入選を受賞。こちらが2018年上半期ですね。で、その受賞作が今回の掲載作ということらしいです。ということで、哲学賞受賞、哲学賞準入選というのが最初の経歴で、その作品がこちら、まあ、真っさらな状態での新人さんですね。
そうですね。
好きな漫画、ワンピース、スケットダンス、進撃の巨人、幅広いですね。
幅広いですね。まあでも、なんか好きなものを詰め込んだっていう感じは漫画に伝わってきますけどね、っていう。
はいはいはい。という形で、内容としましては、お姫様が常識をぶち破って、自分で兵を設計してみんなにそれを作らせて国を守った国を作ったという展開でした。
いやはまあまあ国物って珍しいからね、挑戦してきたっていう感じの読み切りでしたねっていう。
ああ、確かに先生のバルジみたいな。
そうですね。
そういうジャンルですかね。
ジャンルですからね、なかなか難しいじゃないですか、扱うのだっていう。
まあそうですよね、国物、まあ水戸黄門的なものとかも全然、まあバルジは本当にその辺を目指したんでしょうけれど、うん、国の偉い人が世直し、暴れん坊将軍的なっていうのなら全然いけると思いますが、こちらに関しては結構その国の行く末とか政策とかそういうところにも関して、こう、まあ大きい話を扱おうとしてますからね。
そうですね。
そういった大きい話っていうのを扱うのは多分、人間再生の人間大のお話を扱うのとはまた別のセンスが必要になってくるところをちゃんと攻めてるかなという感じでしたね。
そうですね。ちゃんとなんかまとまってましたし、はいはい、ちゃんと主人公とヒロインの、
はいはい、
もうなんかキャラ立ってる感じでしたからね。あとすごいこの漫画独特なんだよね、テンポというか、このデザインというかがっていう。
ああ、テンポも確かになんか、なんでしょうね、キャラクター紹介と、その、兵作りっていう話の比率が独特な気がしますね。
独特ですね、っていう。なんかこう、うん、すごい紙面がバラバラなんだけど、まとまってる感じっていうのはなんか見ててさ、面白いなって思いながら読んでたんだよね。国民が育ったヤンキーだったりさ、現代風のやつもいるしさ、
はいはい、
全く芸術家っぽいやつもいるしさ、国民が統一されてないんだよね、一切合切。貴族がーって言ってるけど、貴族っぽいさもそんなあるわけじゃない。この謎貴族デザインとかもそうなんだけどさ。
あ、国民に関してはまあ、ワンピース世界観なんですか。
ワンピース世界をこれそんなにバラバラじゃねえだろっていう。
ですかね。
中世っぽいやつもいればなんかね、そうじゃないやつもいっぱいあるしっていう。なんコックとか一体何なんだよっていう。
やたら出てきますよね、コック。
その辺とかがなんだろうね、意外と気にならないのがすごいなって思って。意外と気にならないもんなんだな、つって。それはでもなんか逆に言えば、芯とかがしっかりしてるからみたいな漫画のっていう気がするしねっていう。
まあ、多少全体的にちょっと童話感がありますからね。
そうですね。
絵本感、童話感みたいなものがあるんで、その分結構何でも受け入れられるような色合いになってるような気がしますね。
うん、
まあ、デフォルメが効いてる世界観だからっていうところがある気がしますね。
そうですね。いや、はい。だからなんだろう。なかなか難しいんだけど、センスがあるのはすごいわかるっていう。
そうですね。それはすごく感じますね。
うん。なんで、まあまあ本当に、あとやっぱりその読者を楽しませよう。主人公のなんか、ずっと変なポーズしてるっていうのは俺の中ではすごいいいポイント高いんだねっていう。
なるほど。
うん。楽しませようっていう感覚もあるし、いやなんか先が楽しみだなって思いましたね。
はいはいはい。いや本当になんかこの絵柄作雰囲気でどんな話でも描けそうな気がしますよ。
そうですね。
もう SF でも。 現代ものでも。
うん。
いや、もう全然、何でも包み込めそうな感じの雰囲気があっていいなと思います。
そうですね。
まあ、テンポ感とかに関しては、この短編の、なんでしょうね、お話の尺が多分短編の尺じゃない話を短編に収めてるのかもしれませんね。
そうですね。
時間の飛び方とか、階層の入り方とか、やっぱり、唐突感がなくはないですからね。
うん。
本来は短編、でもこういう感じの、こういう感じの時間の使い方をする短編って少年漫画ではなかなか珍しい気がしますけど、まあ、青年漫画とかも含めたら全然ありますからね。
まあそうだね。
まあそういう意味で言ったら別にそんなに、おかしなことではないですが、でもやっぱり、その独特さっていう印象には繋がってる気がしますね。
うん。
といった形の、いや、個性があるのは大好きなのでいいなと思います。では最後の最後に、先週号、君を侵略せよ第16話最終回。内容としましては、リアちゃんに正体をバラした後、みんなにも正体をバラそうと思ったけれど、ケーズ戦に帰るというのがなくなったので、バラすのをしばらくやめますという展開でした。
いやー、まあ、ほのぼの終了でしたね。
そうですね。
いや、はい。まあまあ、恋愛もの、まあ、このリアちゃんとはじめくんの恋愛もの話、恋愛話ですからね。
はい。
いや、はい。いい着地だと思いますね。
ああ、確かに。最初、リアちゃんと出会うところから始まって、こうして、リアちゃんに正体ばらして、で、二人で仲良くなって、っていう形で締めるっていうのは、まあ、お話の、幅の取り方としては、すごく綺麗だった気がしますね。
本当だよ。まあ、最後までずっとこの二人で手を繋いでるって、いつもはもう引っ張られてただけだけど、握り返すということで終わるわけじゃないですかっていう。
はいはいはい。
もうここは本当、火星ちゃんはここで突っ込むべきだったのにっていう。突っ込めないからヒロイン力が足りないんだよっていう。感じでちょっと手伝ってましたけどもねっていう。
もう諦めきってますよね。
諦めきってるよね、完全にっていう。いやー、まあまあまあ本当そういったところの突っ込み要素もありましたが、まあ本当に最後まで山口がいいキャラだしっていう。
はい。
これも含めて宴を開いてくれましたしっていう。
そうですね。
綺麗でいい終わり方じゃないですかっていう。
まあそうですね。よかったよかったという感じの終わり方でした。
本当ですね。しかもなんか後で間伐コメントの4話も書き下ろしてくるらしいじゃないですか。
そうですね。
いやー、だから本当にまだまだ、まだイチャイチャ見たいよって人は、タコモカイもまだあと4話も見れますからねっていう。
まあ、なんならもう大人になった後の話でもいいですよ。
飛んじゃうの
全員の結末をしっかり描いてくれてもいいですよ。
はいはいはい。まあなるほどね。まあ、でもリアちゃん、初めて大人になったらどうするんだろうね。まあ、多少変えた変えないのか。
まあ、もしくは星に変えればいいじゃないですか。
ああ、いつかリアちゃんも一緒にカエルの展開ってことか。
いいんじゃないですか。
いや、そうだ。でもリアちゃんどんなリアクションするんだろうっていう。
自分自身が宇宙人になりますからね、そしたら。
マジで宇宙、地球人石食わねえのみたいな。こんなうめえのにみたいな。
はいはい。
そこで美味しい地球の食べ物をと教えてあげるみたいな。
まあそういったその逆展開とかも見てみたいなと思ったりしますよ。
うんうんうん。
ということで、書き下ろし4は一体どんなのになるのか、意外と買ってみてしまうかもしれません。
そうですね。
ということで、井岡先生の次回作に期待しております。
はい。
ということで、ようやく終わりましたので、目次コメントとしましては、まず、先週号、41号の目次コメントとしまして、読み切り、小岩先生、アラビア五郎先生、高校の時彼女連れで下校する同級生を薄目で見ながら帰ったのはいい思い出です。薄目なんですね。
薄目なんですね。
横目ではなく薄目なんですね。
いや、どんな妄想しながら見てたんですかねっていう。
いやー、しかも帰った、見ながら帰ったから歩いてる最中薄目で見てるんですよ。
不審者ですね。
不審者ですね。それがこの作品作りに生きたんだと思います。
うん。
あとは B メイドコマ先生、小学校の頃から読んでたジャンプに掲載、この目で確かめるまで信じないぞ。
じゃあ、もう今回見ましたから、果たしてってどんな感想を抱いたか楽しみですねって。
はいはい、今頃ちゃんと信じてると思います。あとは最終回だった井岡先生、はじめたちを見守ってくださりありがとうございました。ジャンプコミックで4話分書き下ろし予定ということでした。あとは、鬼滅の刃小峠先生、袖をまくり上げる際に手が滑り自分の拳で自分の鼻を殴って鼻血が出るっていう
大丈夫ですか。
さすが小峠先生ですよね。
本当日常が冒険してるみたいな感じですからね。いや、
そういったもう漫画のキャラみたいなことやってるなと思います。
うん、
あとは、ジュース回戦、芥見先生、時事に触れて、子供たちを怖がらせてしまったので、次回からここは猫カフェになります。
どういうことですか。
時事ネタに触れてしまって、ゴーリかヤメとかに触れてしまって、子供たちが怖がったみたいですよ、きっと。
なるほどね。 じゃあ、猫カフェって、これはもうあれですか、似顔絵が猫っぽいからですかってい
う。ああ、確かに。似顔絵つながりかもしれませんね。
そうですね。だからもうこれからはもう芥見先生をめでる場になるんですよ、ここがっていう。
はいはいはい。いや、それは楽しみですね。うん、ただ、後で触れますが、翌週はもう銀玉追悼コメント一緒出したので、皆さん。
そうですね。
ちょっとまだ猫カフェはオープンしてなかったですね。
そうですね。まあ、次からですよ、猫カフェは。はい、
あとは、桜文子先生お亡くなりになった頃なので、ツイートコメント、僕のヒロアカデミア堀越先生、桜先生、超面白い漫画を書いてくださり、ありがとうございました。ご冥福をお祈りします。
うん。
というツイートコメントがあったりもしました。
そうですね。いやー、びっくりだったからね、本当に。
本当に、今年は本当に予期せぬ方が亡くなっていきますね。
うん。本当、平成最後って感じするよって。
いや、本当ですね。まあまあ、人の死に、その人が死ぬタイミング、特に、いつ多いとか少ないとかそういったものはやっぱある程度偶然性なんだと思いますが、偶然だからこそ重なるタイミングっていうのがありますからね。
そうですね。
偶然っていうのは均等にばらけるって意味ではないですからね、やっぱり。
うん。
で、今年はやっぱ重なってるんだろうなと思います、実際。あとは、金玉空師先生、ちなみに先週のコメント、スケジュール早めに組んでたんですが、すでに混乱の渦、このまま逃げ切れるだろうか。
うん。
まあ、逃げ切りましたね。
逃げ切りましたね。まあ本当、手に振りの歌は偉大だったってことですよっていう。
そうですね。多少線が荒れてるんですけどね、今週も。
うん、
でもまあ、ネーム感が出るほどではなかったです。逃げ切りました。あとは、田中誠司、天塚先生、最近浮かんだ説。田中誠司、漫画界の中で一番コスプレしやすいキャラ説。一番じゃないと思いますね。
ちょっと厳しいですね。だって、まあ、難しいよね。
メガネとスーツケースがありますからね。
うん。
ご家庭にはないと思いますからね。
君を侵略するのに稲岡くんとかなんかね、別になんか頭にちょんちょんってなんかつければそれっぽくなるしねっていう。
ああ。まあ、家にあるもので再現できる率で言ったらそっちの方が上かもしれませんね。
うん。残念。検証ならず。
そんな気がします。といった形で、では、続きまして42号新連載ルネサンス黒木先生、この漫画の裏テーマは、お下劣美術漫画ですが、そこは秘密にしておきます。という
全然結びついてきてよ。
そうですね。もう、ボケてるからにはそう突っ込まざるを得ないですね。
うん。
裏テーマじゃないし、秘密じゃねえよ。っていう、突っ込みますでした。
はい。
あとは、アポロナバフサイ先生、ゴールドフューチャーカップ、楽しく書いたので、楽しく読んでもらえればと思います。ぜひご一読を。いや、楽しく書けたのは何よりですね。
ねえ、ですね。
あとは、新年祭二つ目、地元がジャパン、林先生。山口県の使い手、林誠司です。山口だけでなく、すべての地元に愛を込めて書きます。
おー、山口出身なんですね。ということは、山口県の時はものすごいなんか面白いネタいっぱい書いてくれそうですね。
もしくは、細かすぎて伝わらないネタが増えるのかもしれませんね。
ありそうだな。
全然わかんねえっていうのがあるのかもしれません。あとは、最終回だった銀玉空知先生。一回終わったんで詐欺じゃないな。何はともあれ、お世話になりました。さらばジャンプ。
いやー、なんか、大御所だけど詐欺ですね、やっぱりっていう。
まあそうですね。詐欺ではあると思いますけどね。
まだ。
終わる終わる詐欺だと思いますけどね、
うん。
で、あとはもう、銀玉に関するツイート、コメントだらけでした。
そうだね。いや、本当にだって、銀玉が始まった頃はまだ漫画家じゃ全然なかった人もいっぱいいるだろうからねって。
いや、もう本当ですね。漫画家になるきっかけだったっていう方も結構いらっしゃいますからね。
うん。
鬼滅の刃後藤家先生も、空知先生お疲れ様でした。ジャンプに漫画を送るきっかけは銀玉でした。感謝。
うん、
銀玉はきっかけで、いやまあ、確かに後藤家先生、肋骨さんとか、あとその後の読み切りとかに関しては、多少その脱力感のあるバトル漫画っていうことで、銀玉に通じるところなくはなかったですからね。
まあそうだね。
まあまあ、現状、今で言ったら銀玉でってちょっと思いますが。読み切りまで含めて考えたら、まあ、銀玉きっかけで送ったっていうのも、なんか違和感はないですね。
まあね。違和感、まあでも本当、銀玉はだって偉大な漫画と思うからね、本当に。ギャグもそうだし、もう本当に銀さんというかっこいいキャラクターを作り上げたからねっていうことで。は
い
はいはい、
いや、本当にギャグ漫画でいいこと言って締めるっていう、そのフォーマットは、意外と銀玉以前にそれをここまできっちりやり込んだ作品って、なかった気がしますからね。どうなんでしょうね。
そうだ。結構その王道としてありそうなんだけど、本当にフォーマットというか一つの形、
はいはい、
代表的なものにした、するまで昇格させたのは、やっぱ空知先生の力だと思うからね。
そんな気がします。15年前からの歴史というのはすごいものがあると思います。 ということで、まあ、多くの先生が銀玉に対するツイート、コメントとなっておりました。ということで、来週は、43号関東カラー表紙は、大人気御礼関東カラー、バーサス真人戦佳境&人気覚醒御礼表紙&関東カラー呪術廻戦となっております。人気覚醒ですよ。
いや、本当だね。覚醒したよっていう。
そして、そういえば、これもニュースになっていましたね。来週から、連載再開センターから、ハンターハンターが始まります。
いやー、復習しないと。もう忘れてるよ、どこまでやったっけ
最後どうやってたっけなぁ。旅団が、うん、そうですね。まあ、きっと、振り返り企画やってくれますよ。
そうだね。
あとは、センターカラーが2つ、第2回が2つあるんで、センターカラーです。新年祭第2回センターカラー、思春期ルネサンス、ダビデ君。サッカーの授業中にダビデが尿意に襲われ。
うん。
また。
ちょっとトイレは行こうよって。わしもネタです。
またトイレネタですか。そして、もう一つが、センターカラー大蔵23ページ、地元がジャパン。都道府県部の新たなる県民は、首都近郊のあの、
いやもうこれはあれですか、神奈川なのか、埼玉なのか、千葉なのかっていう。
そうですね。どれもやっぱり、関東県民、関東人としては、どの県もそれぞれになんかこう、ネタっ気がありますからね。ネタにしやすいところがありますからね。
ありますからね。
いや、どの県が来るか大変楽しみです。
うん。
あとは、こちらはセンターカラーではないようです。アニメ絶好調、放送中、大蔵41ページ、ボルト、ナルトネクストジェネレーションズが掲載です。た形で第43号9月22日土曜日発売となっております。また3連休は続くからという発売なんですね。
そうだね、もういつまでも不忠実な完結しないって言って、ジョゴーさんが言ってますからねっていう。
はい、こちら呪術廻戦第2巻のおまけページで、その情報が完結しないってどういうことっていうのを説明するページがありましたからね。
うん。
まあわかるか、わかるようなわからないような解説でしたが。あと、ちなみにこれ、呪術廻戦の感想の時に触れておくべきでしたが、呪術廻戦第2巻には、おまけページで、芥見先生がなぜ女の子の足を細く描かなくなったかという漫画が載ってましたからね。
いや、もうなんか、涙なしには見られないそうですねって。
いや、本当ですよ。まあ、ここで言ってしまっていいのかどうか、まあ、迷うけど、まあ、最後まで聞いてくれた方のために言ってしまうと、お兄さんの結婚相手、結婚式、お兄さんの結婚式のウェルカムボードを書くことになったらしいんですが。
うん。
その、パッと見の送られてきたちょっとしたちっちゃい携帯の写真だけで、ウェルカムボード書いて、実家に帰ってウェルカムボード持ってきたって見せたら、むっちゃ足が太かったという。で、それを見てお母さんとかが絶句してて、何絶句してるんだろうと思ってたら、その義理のお姉さんがやってきて、見てみたら足がすごい細かったらしいんですよ。
うん。
で、そのお姉さんは、すごい、グラマーに書いてくれたんだ、ぐらいのフォローをしてくれたけど、お兄さんは、こんな太くねえよって突っ込んできたという。その結果、芥見先生は、思ったよりも女性の足は細いことがあるらしいということを学習したらしいんですよね。
そうそうね。
結果、女の子の足を太く描くのをやめたらしいんですが。ただ、思ったより細いことがあるんだって、その時初めて認識したってことは、それまではみんなあのくらい太いと思ったんですよね。
いや、だから呪いにかかったと呪いにっていう。
芥見先生の認識する世界はどうなってたんだってちょっと思いますが。でもそれで、反省したらしいです。
いや、もうだからね、家族の愛が芥見先生を変えたんですよっていう。
そうですね。あのままでもよかったんですけどね。
まあね。
あれはあれで。と思ったんですが、何か自発的にちゃんと反省して変えたらしいので、どこかの誰かに強制されたわけではないようですよ。
いやー、よかったね。
いや、よかったです。苦しい思いをしてなくてよかったですよ、芥見先生が。足をこんなに細く描かなきゃいけないなんてって苦しんでるんじゃないかと心配してましたからね。
そうだね、ちょっとあったからね。
その点、大変良かったですので、まあ、詳細等に関しては2巻を買って読んでいただけたらなと思います。
はい。
という形で、では、お疲れ様でした。
ありがとうございました。
これが最後。